タロケンの鉄道日トークです。この番組は乗り鉄のタロケンが鉄道について気ままにまったりと語る番組です。いやー、だいぶ久しぶりになりまして、というか今年初か。もうなんか年に1回か2回くらい配信されないみたいなことになってるんですけれども、いや違う、今年2回目なのか。そうでした。前回、なんだ、ゲストの方、話してくれる方募集っていう風に言ったら、実はすぐにご連絡をいただきまして、僕の都合でこれまで伸び伸びになったんですけども、ということで今日は、二人で収録になります。ということで、今回はベガさんという人になります。ベガさん、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。ベガです。
あ、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、ベガさんとITMIT の方ではね、何度かやらせていただいてるんですけども。
はい。
こちらの鉄道日トークの方では初めてということでね。
ああ、そうですね。
はい。
いや、それがですね。
ええ。
2年ほど前にちょっと新幹、在来線から新幹線に乗り継ぐときに。
ええ。
切符の買い方でちょっと、と思ったことがあって。
はあ、はあ、はあ。
タロケンさんに絶対タロケンさんだったら詳しいから、機会があったら聞きたいなって思ってたんですよ、ずっと。
なるほど。
したらちょうど言われたので、あ、これはと思って、聞こうと思って。
そういうことなんですね。
はいはいはい。
まあ、そのに、えらい長いことお待たせしてしまいましたが。
いえいえいえ。いや、それがですね、2024年の春だったんですけど、
おうほう。
日本本線の国分駅から、
はい。
鹿児島本線の仙台まで行く用事があって、
うんうんうん、
で、朝早くだったんですよ。6時台だったんですよ。
はいはいはい。
で、国分駅には緑の窓口があるんですけど、
うん。
開いてないんですよ。
まあまあそうでしょうね、最近はね。
で、
う
ん、事前に買ってなくて、
うん。
で、まあ、国分から鹿児島中央までは特急霧島で行って、
はい。
その先はまあ、急ぎじゃないから、
うん。
すぐ在来線もあったから、在来線でも行ってもいいし、どうしようかなと思って駅に行って、
うん。
まあ、たまには新幹線に乗ろうかと、一駅だけだけど。
はいはい。
と思って、
うん。
はたと、ちょっと固まってしまって、
うん。
え、こっから新幹線の切符の特急でどうやって買うんだろうと思って。
ああ、はいはいはい、
うん。で、そう思って固まってたら、ちょうど駅員さんがいて、
うん。う
ん
うん、
私の固まってたのを見て、どこまで行かれるんですかって聞いたら、仙台って言ったんですよ。
はいはい。
あ、そしたら、運賃部分は、
うん、
乗車券はもう投資で買わないと高くなるので、仙台まで買ってくださいと。
はい。
で、霧島の特急のやつはここで買えますけど、
はい。
新幹線の、特急のやつの特急料金ですかね、
うんうん。
新幹線の特急料金はここで買えませんので、
はい。
それは鹿児島中央駅で、
うん、
友人改札で、言えば、
うん、
言ってで外に出て、
うん、
で、そこの券売機で、
うんうんうん、
買ってまた、友人窓口から入ってくださいって言われて、
うんうんうん、
あ、そうですかって言われて行って、で、鹿児島中央駅で、事情を話そうとしたら、なんか前がなんかちょっと、なんかトラブってたかなんかで、ちょっと待って、
う
ん、
はいはいはいはい。
で、窓口の人に言ったら、はぁっていうような顔されて、うん、
はぁ、
はぁっていうような顔して、あ、すいません、国分駅でこう言われたんでって言ったら、なんか渋々じゃないけど、
はい、
なんか渋々じゃないけど、
うん、
それで一旦外に出て買って、うん、また入ろうとして、またなんか並んでて、
うん、
何人か並んでて、それでやっと通って、そしたら結構新幹線ギリギリだったんですよ。
ええ、
うん。思ったんですけど、
はい。
鹿児島同じ県内だし、
うん、
同じ JR だし、
うん、
もうちょっとスムーズに買えない、なんかすごい、なんかすごい、なんか、特殊なことをしたみたいな感じ。うん、だから同じ JR だよね。それも同じ鹿児島だよね、みたいな。みんなこんなことしてんのかなと思って、どう普通にスムーズに買えないのかなって思って。
ああ、なんだ、一番最初にその、なんだ、うん、こういうふうに買ってくださいって言った人は、ハヤトの駅の人ですか？
あ、国分の駅の駅員さんで。
国分の駅員さん。あ、国分の駅員さんはいるけど、切符は売ってないってことか。
まあ、朝なので閉まってるので。
ああ、で、新幹線特急券が買える自販機の類もないっていうことですか。
まあ、ここでは買えませんってはっきり言われて。
なるほどね。あはははは。
で、まあ、それなら、まあ、それはそれで仕方ないとは思ったんですけど、
うんうんうん、
それならそれで、新幹線乗り換え口の中の方で、
うん。うん、
変えるとかしないと、普通に国分から仙台ってあるでしょうと思ったんですよね、うん、新幹線とか、うん、乗り継いで新幹線とかない、あるでしょう、みんながスマート EX とか使ってるはずないし、こんな田舎で。
うん、
本当にみんなどうしてんだろうと思って。
ああ、あれは鹿児島中央駅がおかしいです。
あ、やっぱりそうなんですね。
まさに僕もそっちの、まあ、宮崎というか都の城側から来て、
はい、
で、鹿児島中央から新幹線で、まさに仙台のホテル泊まったのがあの時は、
はい、
うん。で、仙台に新幹線で行こうとして、で、はい、あれだ、エクスプレス予約で新幹線の特急券を買ってたのか。
はい。
でも、発券しなきゃいけないんですね、紙の実験のは、はい、やつを。で、はい、普通なら、在来線と新幹線が乗り換えられるところには、はい、エクスプレス予約であれ、まあ、東京だったら、東日本だったら、エキネットである、JR 西日本であれば、はい、なんだ、はい、いいお出かけあれ、であれ、はい改札内に、新幹線もしくは特急とかの、はい、特急券が発行できる自販機が普通はあるんですよ。
あ、やっぱりそうですよね。
で、僕も当然あるものだと思って、はい、鹿児島中央に在来線で行って、で、はい、乗り換え窓口に行ったら、どう見てもないんですよね。
はい。
これどうなってるんだと思って、で、窓口に聞いたら、改札を出て、そこの自販機で買ってくださいって言われて、いや、そんな新幹線の駅、日本で初めて見たとこもいいんだから
あ。
結局だから、コスト削減で、普通だったら、その改札内に新幹線の特急券を出せる自販機が置いてあるべきものを、コスト削減で設置してなくって、改札口出てから、改札の外の窓口で切符を買えっていう運用を多分通常やってるんで、まあ、それが多分、鹿児島中央としては普通なんですけど、そこでそんなことを言った駅員がおかしいです、そもそも。
ああ、やっぱそうですよね。
うん、
でも、鹿児島中央って結構な乗降客ですよ。それなのに、
うん、
そんな田舎のすごい、少ない駅だったらしょうがないけど、
うん、
鹿児島中央で終点だし、
うん、
まさか週末なんているし、それで、それだと混んでる時大変なんですけど、ギリギリだったんですけど、と思いながら、うん
まあ、混んでて大変なのは、なんだ、乗り換え改札、東海道新幹線でさえ、その在来線と新幹線の乗り換え改札の途中にある新幹線特急券が出せる自販機は2個しかないというのは別に普通なんで。
あ、そうなんですか。
そんなにたんまりあるわけじゃないんですけどね、それは。まあ、ただその、なんだ、いや、さすがに自販機ぐらい置いとけやって思ったのは確かですけど。
ああ、やっぱそうなんですね。
ね、乗ってみるとね、九州新幹線ね、至るところでね、そういうコスト削減がされてますね。
ああ、そうなんですね。
びっくりしたのね、新鳥栖。
はい。
新鳥栖だとまあ、こっち側から行くと例えばなんだ、それこそ、長崎方面行くのに、まあ、博多まで新幹線で来て、
はい、
で、そこからなんだ、まあ、普通はまあ、カモメか、リレーかも、匂いカモメか、緑で行って、みたいな話になるかもしれないけど、まあ、
はい、
新幹線で新鳥栖まで行って、そこから特急に乗り換えて、まあ、佐賀に行くとか、あるわけじゃないですか。
あ、はい、あ、はい。
と、まあ、新鳥栖、普通に考えたら新鳥栖は新幹線と在来線で特急も止まるんで、両方の駅があるから、
はい、
普通に考えたら乗り換え改札があるはずなんですね、新鳥栖って。
はい。はい、
うん。行ったら、乗り換え改札ないんですよ、あそこ。
え、そうなんですか。
で、どうするかって言ったら、はい、改札を一回出て、
はい、
もう一回新幹線から、新幹線にできたら、新幹線の出口で、一回改札を出て、はい、で、はい、向かいにある在来線の乗り換え改札からもう一回改札に入るっていう仕組みになってるんですよ、そこ。
え、そうなんだ。それってちゃんと書いてあるんですかね、そうか。
書いてあって、たような気もするけど、まあ目の前だから分かるっちゃ分かるし、駅員さんに聞きゃ、まあそこからで行ってくださいねっていう、まあ、うん、多分書いてあった気はするけれど、それも、日本全国新幹線の駅、鉄通来行きましたけど、他に見たことないっす。
でもそういう場合は、
ええ、
私、まあ、見たら分かるのかもしれないけど、
うん。
あんまり乗れ慣れてない人だと、
うん、
一旦もう切符が吸い込まれるんじゃないかと心配になるんで、うん、大丈夫なのかな、
まあ、多分、いや、有人改札を通ってくださいって案内されるか、まあ、もしくは自動改札に突っ込んでもちゃんと出てくるか、どっちかなんでしょうね、きっと。
ああ、そうなんですね。
あの時は確か有人改札通ったかな、うん、うん。はっきり覚えてないですけど。
そうなんですね。
そう。あの、至るところにね、そういうふうにあの省略されてるところがね、たくさんありますね、九州新幹線は。
まあ、私はあんまり、東海道新幹線は一区間しか乗ったことないので、これが普通なのかなと思う。うん、あ、やっぱそうなんですね。うん、
普通じゃないです。
ああ、そうなんですね。で、
そう。
あと、それで、なんか、その、いろいろネットで調べたんですけど、
うん。
もう、その、券売機で、
うん。
いろんな、あれが買えないのか、あの、みどりの窓口じゃ、今はもう減ってるし、
うん、
で、調べたら、
うん。
一応、この乗り換え案内から購入っていうのでやれば、
はいはいはい、
一応複雑なのが出せますってネットの記事はあるけど、そうなんですか、うん、これ。
いや、まあ複雑って言っても、まあ、程度が知れてますよね、当然ね。
うん、
だって日本地下最長片道切符なんか出せるかって言ったら出せるわけがないし。あの、普通の人が、あの、
うん、
普通に使う範囲だったら出せます程度の問題なんじゃないですかね、きっと。
で、うん、これ思ったんですけど、
うん。
これでやるのはいいけど、
うん。
この機械が1台しかないのに後ろに並ばれるとこっち焦るし、うんうん、周りに人がワンサがいるところで、
うん。
落ち着いてできないような気がする。これ
できないですよ。
できないですよね。
うん。
だからこれってちょっと、あっても微妙だなって感じ。
うん、ああ、なのであの、僕、まあ僕のなんだ、最寄り駅はそもそもこの、あのなんだ、特急、新幹線の特急券が買える自販機すらないから、窓口が混んでるともアウトなんだけど、東京とか、まあ東京に限ったことは出さないな、その、新幹線特急券もしくは長距離乗車券が買える自販機を使いたいんだけど、混むなというふうな予想を立てた場合は、他の駅であらかじめ買っておくとか、あの、うん、空いてそうな時間帯を見計らって買うとか、早めに行って、うん、あの、お客さんが空いた時に買うとか、そういうことをせざるを得ないんでやってますけどね、僕は。
やっぱそうなんですね。
うん。だって、あれでも前にインバウンドの集団がいて、Y の Y にあったら平気で20分くらい開かない
ですよ。まあですよね。
うん。なんで、ギリギリに行ったら、買えるかとかわかんないですからね。そんな感じですね。うん、
で、その、例えばその片道乗車券であのぐるっと回るとか、
うんうん、
そんなのって九州のネット予約も、
うん、
もうあの経由が2つか3つぐらいしか指定できないからもうできないんですよね。
あ
で、それって、
まあまあうんうん、
それどうなるんだろうと思って調べたら、
うん、
一応まあ JR 西、東日本の駅ネットなんですけど、
うん、
あの出せないのは、
うん、
緑の窓口に行ってくださいみたいに書いてあるホームページがあるんですけど、
はいはいはい。
でも、それって、なんか、減らすんであれば、
うん、
ちゃんとネットで出せるようにしてくれないと困るんだけどと思うんだけど、そういう特殊なことをする人は、
うん、
もうあの、苦労してでも緑の窓口に並ぶか、もうあの、これで出せる範囲で区切って買えっていうことなのかなと思ったりして。
いや、あれです。あの、ほら、電話がついてて、駅員と喋れる自販機あるじゃないですか。
ああ、こっちあるのかな見たことあるんだろうかな見たことないけど。
ああ、九州あんまりないのかな、
うん、見たことはない
。地域によってカエルくんとか名前がついてたり、なんだ、うん、緑の販売機って名前ついてたり、鉄道会社によって変わるんですけど、
はいはいはい、要は
電話があって電話が出ると、あの、オペレーターというか駅員さん、
あ、はいはい、
どっかの集中のコールセンターみたいなところに駅員さんが控えてて、
はいはい、
で、その人と喋りながらこういう切符欲しいんですけどって言ったら、あの、はい、画面操作ができるなら操作はこれこうやってくださいって言われるし、で、自販機で出せないような切符だったら、向こうで、あの、リモートで発券って、多分あの、普通の緑のマウスの端末でやるのと同じ端末の操作をするんだと思うんですけど、それやるとこっちに出てくるっていう仕組みがあるんで、まあそういう場合はそれを使うってことになるんですけどね。
でも、その前に、
うん、
その、これだけネットが発達してるので、
うん、
基本、ネットで出せるようにすると、そう、コストがかかるからやらないってことなんですよ。特殊なことのために、片道を出せる、あの、プログラムを組んでやるのがもったいないから、うん、そういう人はもうわずかだから、
うん、
そういう人はもう、窓口とか、そういう、その、オンラインのそういう 券売機に行き、うん、もう行ってくださいってことなんですか。こっちとしたら、できたら家で落ち着いていろんな資料を見ながらやりたいのに、結局できないんだ。やっぱりそういうニーズは満たしてくれないんだと思ったんですよね。
まあ、そうなんです。まあ、一般論的に言うと、
うん、
そんな特殊な乗車券を買う人は、多分全体の 0.1% 以下とかそれぐらいしかないし、あとあれなんですよね。そもそも緑の窓口で駅員が端末叩いて、複雑な乗車券、例えばなんだ、静岡から静岡駅で、東京、青森、金沢、なんだ、下関まで行かないか、旗部を回って、うん、で、さらになんだ、紀伊半島を一周して戻ってくるみたいなのを買おうとするわけじゃないですか。
うん。
仮に買ったとするとするじゃないですか。
うん。
そうすると、いろんな条件が、例えばなんだ、そこで特急南紀に乗ると途中で伊勢鉄道を通りますとか
、うん、
途中でなんだ、第三セクターを通過するとか、いろんな条件が発生するんですけど、
うん、
あとはなんだ、どっかの特例とかがあったりすると、この特例はどっちを適用するんだとかあるんですけど、
うん、
あれ実は全部自動化できてないんですよ、そもそも。
ああ、そうなんですね。
マルスの時点で。なんで、マルスを叩いている人たちって、その辺の切符の発行の知識が全部頭に入ってて、その人の知識をもとに手で入力して指定して切符出してるんですよ。だから結局、人力じゃないと出せないんです、それ。
ああ、やっぱそうなんですね。
そういう超複雑なやつは。
で、
多分JR 東日本がそれを全部システム化しようとしても、多分システムさんが、無理ですって言うと思います。
ああ、そうなんですね。
ぐらい、結構国鉄時代からずっと積み上がって、いろいろ作って、しかも事情が変わったり、三石ができたり、新幹線ができたり、最近ね、たっては、東海道新幹線と東海道線を別に扱いに急になりましたとか、大量の変更があるかもんだから、それを出演的に全部カバーするのは多分不可能なんだと思います、きっと。
ああ、なるほど。
そう。なので、だから結局、電話ができる自販機があるところだったら、それで人を返せば、その人が発行できる切符出せるけどっていう、ことはできるけど、多分システム化はできないし、今後も多分行われないっていうか、多分 JR としては、多分あれなんですよ。まあこれは僕の勝手な想像なんですけど、今って国鉄時代の流れを引きずってるから、要は複数の鉄道会社を、複数の JR にわたっても、まあ、乗車券だったら投資で何キロまでいくらで買えるじゃないですか。多分、JR の、ゆくゆくの目標は、鉄道会社ごとに、切符は別に買うっていう方向に多分持ってきたいんじゃないかなと思いますね。
うん、もうあっさりそうしてくれた方がいいような気がする。結局今は、一応 JR っていうグループで、投資で買えるようにはなってるけど、実際はもうほら、もう別会社みたいな感じで、ホームページとかも、なんか何年後かに、共通にするみたいなことは言ってるけど、もうこっちとしたらもう、一緒に変えるっていう割には、なんかホームページは、なんかもう、いろいろ違うし、もう、どう買ったらいいかが、もうさっぱりわかんないっていうか。
まあね。
なんかわかりにくいんですよね、正直 JR って。
まあわかりにくいのは確かです。
ああ、まあそういうことなんですね。なるほど。で、ちょっと、一つ気になるのが、JR のローカルの普通電車で1両とかあるじゃないですか、田舎のところとか。
はいはい。
そういうところってトイレってついてんのか、ちょっとどうなんだろうと思って、タロケンさんの今までどうで、トイレってついてますか？タロケンさんの今見た感じ、今まで乗った感じでいいんですけど。
ああ、っていうかそのなんだ、まず、ウィキペディアで、はい、その線はどんな形式の車両が走ってるかを見て、
はい、
で、その形式はトイレがついてるかどうかを見て、
あ
で、あらかじめ知ろうとするんならそれをやります。で、ただ基本的に、
はい、
国鉄時代っていうか、まあ、JR 初期とかの古い車両が走ってる場合は、
はい、
基本的には、まあ、はい、だいたいトイレがついてないです。
あ、やっぱりついてないですね。
で、最近の、はい、最近つってもどうだろう、ここ10年、
はい、
?10 年、
はい、
要はそのなんだろう、バリアフリー法ができてから、
はいはい、
法律で、
はい、
これ以降新型車両を作るときは、
はいはい、
東京の通勤列車とアナベスとして、
はいはいはい、はいはい、
必ずトイレをつけろ、しかも、車椅子対応のユニバーサルトイレをつけろっていう風に法律ができちゃってるんですよ。
ああ、なるほど。
だから、そういう新しめ車両の時は、
はい、
極論するとあの何、車両の全体の客室すべての3分の1ぐらいを使った超でかいユニバーサル対応のトイレがついてたりするんで。
ああ。
うん、まあ、あとは、うん、まあ、もちろんその新しい車両と古い車両と混ざって走ってる線区っていうのも、まあ、まだあるかな、あるかもしれないけど、まあ、そしたらどっちが来るか分かんないみたいなことはあるかもしれないけど、まあ、その辺で区別つける感じかな。
そうなんですね。トイレがね、いや、一番気になるかな。で、田舎のところだと、いっぱい走ってないから、うん、トイレ行きたくなって、トイレもないっていうの、うん、ま、普通だからいっぱい止まるけど、一、うん、回降りちゃうともう何時間もないとか、うん、もう、
まあね、
全部交代も進めないとかなるから、
うんうん、
どうね、どう、そうなると厳しいなと思ったりしてね、どう、うん、みんな乗り、トイレ、みんなどうしてんのと思ったりして、その、稲、まあ、乗り潰しの人、どうしてんだろうと思うよ。
まあ、ね、分かってる人は逆に、ここでトイレ行けるから行っとこうって、駅で行っとくか。
あ
と、逆にあんだろう。田舎じゃなくて、この間僕が大阪で、大阪の私鉄の乗ってないところを、うん、半日ぐらいで乗り潰すっていうので、
うん、
効率よく乗り潰すのにどうしたらいいかって作ったら、なんかほとんど大概が、なんだ、10分以内の乗り換えとかになったり、5分とか4分とか、
はいはい、
大阪なんでぴったりになるんですけど、
はい、
乗ってる途中で気がついたんですけど、ちょっと待って、俺これトイレ行くしかねえじゃんって思って。で、その時はたまたまふと思いついて、乗ってる急行が追い越されるから、次、追い越す特急で乗り換えて、先に次の急行の停車駅まで行っていけば時間ができるからトイレ行けるなと思って、それでトイレ行ったとこありましたけどね。
そうなんですね。
うん。
わかりました。あとですね、今度、始発線が、今月一部復旧するんですよ。
あ、今月か、あれも。
はい、吉松から隼人間が、6月の28日、日曜日始発列車から、
はいはい。
頑張って、直して、うん、JR が。
うんうん。
線路自体がもう、もう、浮いた感じで、もう下が全部流されて。
そうでしたよね。
うん、結構な被害だったんですけど、うん、まあ、一年弱でなんとか直して、
うん。
まあ、復旧するんですけど、
うん。
まあ、で、まあ、ただ、被災線はまだね、
うん。
その先は、まあ、ね、復旧してないので、まあね、
うん。
ただ、ね、あっちの方でですか、熊本県側はなんか復旧させるとかっていう
ニュースが出て、うん、熊本人吉は一応復旧させることで合意したみたいなニュースがありましたね。
うん。
うん、
で、鹿児島県側は、
うん、
実は、あれが、被害は少ないので、あっちに比べたら。
はあ、は
あ、あっちの結局、人吉とかあっちの方が豪雨で、
うんうん、
もう鉄橋ごと流されて、そうですね、もうひどいのを復旧させるので、
うん、
地元のあれを見てると、やっぱり分断されても意味ないから、
うん、
直した方がいいんじゃないか、みたいな、今、雰囲気、なんかニュースとか見てたら。
う
ん、
ああ。
そんな、全然、こっち側はそんなにないので、そこまで、
うん、
鉄橋が流されてるわけではないので、基本、そんな聞いてないので。
うん。
多分、私の勝手な考えだと、あっちが繋がれば、
うん、
こっちも頑張って、やるんじゃないかなと思ったり、勝手に思ってるんですけど、わかんないんですけど。
な、結局だから今度吉松隼人間が開通して、これはほぼ、これ鹿児島県内に収まってるところですよね。
はいはいはい。
で、とりあえず熊本県側の八代人吉間は、まあ、開通させますよ、復帰させますよって決まったわけですよね。
はい、はい、はいはい。
だから残るのは人吉から吉松間、ここがどうなるのかっていうのが宙に浮いてるってことですよね。はい、
まあそうですね。
うん。これも一般論として、県境は、まず、乗る人がいない。
まあまあ、そうですよね。
うん、で、多分、ここを、お金を、大量なお金をかけて、復旧させようと、熊本と鹿児島が思うかって言ったら、
うん、
っていう、ことになっちゃうんじゃないかな。しかも、大畑か、あそこはループ線になっていて、
うんうんうん、
矢崎はすげえ山の上だし、みたいなところを考えると、で、しかも一日の運行本数何本でやったとして完璧に赤字なのは丸、もう完全に確定してるしって考えると、
うんうん、
って感じですよね。
まあでも、通南される前は、
うん、
一応 JR はそこを結構観光路線で、やっていたので、
うん、
まあ日本で三大車窓にもなってたし。
やってました。乗りました、僕もそれで。
ああ、ですよね。私も乗ったんですけど。
うん、うん。うん
まあだからまあねどうまあねまあなんですよねそのもう本当に地元の利用はゼロなのに、
うん、
まあ残してほまあしてほしいけど莫大なお金をかけてまでって言われるとハテナってなるし、
うん、
だからねあっちの方が直すって普及させるって聞いたらそうなんだと思って、
まあこの辺はまあ熊本と JR 九州の関係性っていうのとあとはまあ割とあそこのね、肥薩線のその、熊本八代間が、特に川沿いだったっていうところもあるけど、うん、川沿いにまた小さい種類があるみたいな感じになってたから、
う
ん、まあ
そうですね。
まああそこはそれちょっとまた、その山側を通って、山の中を通ってる肥薩線、やる吉松から隼人とはだいぶちょっと事情がね、うん、違ったっていうのもあるけど、うんうん、まあどっちかっていうと、熊本と JR 九州との関係性とか、うん、そっちの方が強いじゃないかなと僕は勝手に思ってるんですけど。
まあですよね。私もその、その日本三大車窓のそこに乗ったんですけど、
うん。
記録してないので、
ああ
どう乗ったかはっきり覚えてない。乗ったのは覚えてるんですよ。
ああ、そうなんですね。
でもその前後をどう言ったかが覚えてなくて。
うん、うん。
で、やっぱり記録大事だなと思って。
うん。
一応最近行ったのは。
うん。
一応、ヤマップっていう山の、まあ、SNS なんですけど。
はい、はい。
まあ、別にそれ山が別に山だけに乗せ、山以外乗せたって言ったらダメっていう決まりは全然ないので。
うん。
それだと、ちゃんと奇跡が取れるんですよね、うん、地図上に。
ああ、あれ、山ップって、山だけじゃなくて、全国、平地のところでも取れるんですか？
ああ、全然できます。別に山の話題でなくて、
う
ち、
ん、
に街を歩きましたとか、
うん。
そんなのもいいし。
あ、そうなんだ。
うん、別に話題は別に、その工事労力に反するのじゃなければ、全然いいし。で、あと、この前、
うん。
新幹線に乗った時、新幹線で奇跡で取れるのかなと思ってやったらちゃんと取れるんですよ、それがまた。
あ、そうなんだ。
で、九州新幹線でトンネルたくさんじゃないですか。
うん、うん。
でもちゃんと取れるんですよ。
あ、そうなんだ。
取れるし、あれを、立ち上げながら写真を撮ると、
うん、
地図上に撮ったところが、地図上に出るので、印が、どこで撮ったっていうのが地図上に出るし、
ほうほう。
で、ちゃんとね、工程も時間バーって出るし、
うん、うん。
で、全然これ鉄道旅行用で、別に人に見せたくなければ、
うん、
非公開にすれば、
うんうん、
自分だけの記録にもできるし。
あ、そうなんだ。
全然これ使えます。
あ、本当に。使おう。
使えます。アカウントは無料だし、基本無料で使えるけど、別に山で使わなければ、確か有料にしたら、
うん、
地図をダウンロードが何枚できます。無料だと何枚で決まりがあったりとかするんですけど。
はいはい、はい。
まあ別に奇跡を撮るだけだったら普通にネット使えるので、
うん、
地図のダウンロードは必要ないだろうし、まあ私は有料プランですけど、
うん、
人に見せなくなってあげれば非公開にすればいいし、そうなるとこれは本当使えます。地図上にちゃんと出るので。
あ、そうなんだ。全然山っぷに記録するっていう発想がなかったわ。
いや、まあやってみたら本当に地図上にちゃんと行ったところが、
うん、
こう線になるし、で、撮ったとこ写真が、写真マークが出て、
うん、
こう立ち上げてるときに、うん、やっぱ立ち上げながらカメラを、写真を撮ると、こう地図上に出るので、
うん、
ただ、ちょっと気をつけないといけないのが、
うん、
この、まあ私のエントリークラスだったからかも、まあなんですけど、
うん、
ヤマップを立ち上げながら、
うん、
Google マップで街歩きで2つ立ち上げると、
うん、
私のは落ちやすいです。やっぱり、性能が低いので、多分、iPhone だったら多分大丈夫だと思うんですけど。
ああ。
まあでも、なんか、人に聞いたら、iPhone でも落ちるときは落ちるから、
うん、
私はやってるときは1時間に1回ぐらい、落ちてないかなっていうのは確認してます。
うん、ああ、じゃあ一応、アプリを立ち上げとかないと、工程のログは取れないってことか。
まあもちろんもうそうです。行動開始っていうのにしとかないと。うん、
ああ、なるほどね。うん、
で、これ、Apple Watch、Apple Watch とかの、もあるので。
うん、あ、そうな
の？そうなる。あるけど、ただ、私も Pixel Watch 持ってるので、
うん。
Pixel Watch にも出て、Apple Watch にも対応してるんですけど、
うん、
アプリあるんですけど、ただ、 その、ぼっちでするときは、
うん、
地図をダウンロードしとかないと出ないんですよ。地図なしだと、出ないんですよ、これ。
あ、そうなんですね。
だけど、例えば適当にその地域の、あれをしとけば、例えば鹿児島です、うん、地図をダウンロードするじゃないですか。
うん。
でも新幹線なんてもう九州も福岡まで行くじゃないですか。
うん。
でも外れても出てくるので、だから最初の立ち上げの時に、その、地図ないだったら外れてもいいのかなと私は思ってる。見れてる。最初で地図なしってするともう出てこない。
うん、
この、スマートウォッチでは出てこない。
はあはあ、
だけど、普通に一つだけやっとけば、
うん。
出てくるので、そのたくさんに一度にダウンロードは、まあいっぱいすれば別ですけど、
うん、うん。
そう しなくても全然大丈夫。山だとほら地図を切り替えないと、現在地が見れないからダウンロードはするんですけど、うん、別にね、街中だったらいくらでもネタつながるので、
うん、うん、うん。
まあ、それは、まあ全然これ使えます、はっきり言って。本当にこれおすすめ。鉄道旅行に全然おすすめです。
ああ、ちょっとこれから使おう。
うん、別に多分アカウントやってたら、フォローさせてくださいとか言ってくるかも、
うん、
それはもう無視すればいいので。
そうなんだ。
もう全然。全然、もう、自分の記録用でしてる人もいるので、
うんうん、
全部非公開にしてっていうのも全然これはあり。
ああ、じゃあ、写真を撮るときは標準カメラアプリで撮るんじゃなくて、この中で撮るって感じですか？
いやいや、標準カメラアプリじゃなくても大丈夫です。とにかく、うん、このヤマップのアプリを立ち上げとけば、
裏側バックグラウンドでもいいから起動して、
そうです、そうです。
開始してやっとけばいいってことか。
はい。で、アプリから、カメラアプリは選べる、カメラを押すっていうボタンはあるんですけど、
うん。
それがちょっと最近不満なのが、
うん。
今までは、カメラアプリって標準じゃないのを使ってたんですよ。
う
ん、
ほうほう。
で、それを、ヤマップから、それを押すと、それを表示じゃないのが立ち上がってたんですけど、
うん。
アンドロイドがバージョンが上がったら、
うん、
標準のカメラアプリが立ち上がるようになって、
うーん、
もういろいろ調べて、
うん、
いろいろしたんですけど、
うん、
このアンドロイドってそのデフォルトのカメラアプリのなんか紐付けないんですよ、私のいくら探しても。だからもうしょうがない、だからもうボタンから直接その別のやつには立ち上げられないので、
うん、
もう、
うん、
もうできないので、もう今はもうしょうがないから別に普通にカメラアプリで、
うん、
やってます。でもそれでも奇跡は取れます。とにかくバックグラウンドで動かしとけば大丈夫、
うん。あ、そうなんだ。
はいはい、大丈夫です。はい。これで全然、最近はこれで全部記録を取っています。
ああ、これ新たなロードレース、ロードレースのコース記録するのいいかもしれない。
ああ。これだったら、時間とか距離、標高とか消費カロリーとか、
うんうんうんうん、
アップダウンがどんだけアップダウンしてますっていうのもグラフで出るし、
うんうんうん、
まあ、基本的な機能は全部無料で使えるので、
ほーちょっとやってみよう、
まあ、うん、全然これはいいですよ。
あ、そうなんですね。
うん、うん、そうなんですよ。
うん、うん、そう。
で、あとで去年ぐらいから、
うん、
九州のこうぐるっと一周で、まあ、特急乗りたいなって思ってたんですよ。
うん。
ただ、普通に乗車券で、普通に運賃買うと高いので、
うん。
なんか乗り放題がないのかなってちょっと思ってたんですよ、去年から。
はあ、はあ、
そしたら、去年の9月に、
うん。
JQ カードって JR 九州の略なんですけど、JR 九州がやってるクレカがあるんですけど、うん、
はいはい。
それで決済すると、
うん。
まあ、九州全、まあ、新幹線の自由席にも乗って、九州内の、在来線から、新幹線から、乗れて、22,800円、2日で。乗り放題で。
ほうほう。
まあ、だからあっちの方はダメですよね。小倉から福岡、博多までは、あれは、うん、あれは違うので。うん、あれはダメですけど、
うん、
九州新幹線のとか、普通の在来線の特急も、自由席だったら乗り放題なんですよ。
うん、今
2800円。JQ カードで決済しないとダメなんですよ。
ああ、そういうことね。
うん、うん、なので、それが出たんですよ。
うん、うん。
9月に発売されますっていうのが出て、
うん。
ちょっと思ったんですけど、
うん、
ただそのためだけにクレカを発行するのもねと思って、
ああ、そういうこと。
もうカードはもういくらでもあるし、もう邪魔くさいなと思って、ちょっと、これはちょっと微妙だなと思ってたんですよ。
はあ、
そし、 ちょっと思ってたら、
うん、
そしたら次に出てきたのが、
うん、
なんか九州の、
うん、
なんか新幹線開通15周年かなんかの九州大冒険切符っていうのが出て、
う
ん、確か JR、九州新幹線が15年かな、
うん、
の記念で、
うんうん、
これは別にクレカのどんなクレカでもよくて、2日間で乗り放題で2万円、
うん、
でも10日間だけぐらい、4月の。
ああ、使用できて危機感。
はいはい。あの全国、うんうん、全九州版と北部九州版とあって、まあ私は全九州版なんですけど、
うんうん、
それは2万円だったんですよ。あ、それはいいと思って、
うんうんうん。
で、ちょうど月の半ばだったか、ちょうど私の休みの、休める時期だったので、
うんうんうん、
あ、これはいいと思って、
うん、
で、もうすぐに、すぐにルートを決めて、
うん、
ホテルを押さえないとと思って、
うんうん、
で、博多に泊まる予定だったので、
うん、
これが出てすぐにも取ったんですよ。
うんうん、
で、次の日が朝早かったので、
うん、
で、博多駅に近くて、
うん、
で、列車の都合上6時に朝食を食べたくて、普通6時半からなので、
うんうんうん、
あるかなと思って調べたらあったんですよ。それが8000いくらで、
へ
ー、普通に朝食が出て、朝6時から出てっていうのがあって、
うん、
で、週末だったけど取れたんですよ。まあ、すぐに取ったので、
うんうんうん、
で、その後見たらもういっぱいになってたんですけど、うん、だから、それは良かったと思って、8000円ぐらいでしたよ。
へぇ、そうですね。
でも、もう博多駅からもう5分、10分、まあ10分弱。
ほうほう。
もう普通に取れて、
うん、
取れました。
ああ、そうなんですね。
うん。で、それに、うん、乗る予定だったんですけど、
うん。
前日になって、うん、体調不良になって、
はぁ。
行けなくなって、
ほう。
で、ただ切符は、
うん、
発券すると、払い戻しが大変なので、
うん、
ギリギリ、前日までに発券しないといけないので、ギリギリに発券しようと思ってたら、
うんうん、
その発券するところの前日の夜にちょっと体調が悪いになって、
うんうん、
で、病院に行ったついでに、もうダメだということで、うん、まあ、発券してなかったので、うん、
はいはい。
まあ、キャンセル料は440円だけで済んだんですけど、
は
あ
は
あ、まあ、結局、この切符は使えず、でも、10日間ではもう行けないので、
うん、
まあ、これは断念して、
うん、
そうなるともう、やっぱり JQ のあれしかないかと。あれだったらずっとあるので。
ああ、そうか。うん、
俺、海外パスだったらもう1年間ずっと基本やっているので、
うんうん、
まあ、それを作るしかないと思う。でも、しょうがないか、もう JR 九州のカードを、まあ、作るかと。
うん。
いうことで、まあ、作ったんですけど、
うんうん、
ちょっと失敗したなと思ったのが、
はい。
この JQ カードってちょっとややこしいのが、
ほう。
JQ、この IC カードはスコカって言うんですけど、九州は。
うん。はいはいはい。
その、スコカはまだモバイル版がないんですよ。
ああ、そうか、まだないのか。
2020、うんうん、なんか発表がして2027年の春に一応リリース予定みたいな感じで、
うん、
現在は物理カードしかないんですよ。
はいはいはい。
ただ、スゴカに、この JQ カードにスゴカの機能がついたのがあるんですよ、うん、もうついてるのが。
ああ、はいはいはい。
で、それだったら別にカード別に持たなくていいから、
うん、
いいよねっていうので、で、うん、JCB を持ってないから、
うん、
JCB のスゴカのついたのを、申し込んだんです。で、来たんですよ。
うんうん。
で、来て、これ、スゴカだから、
うん、
オートチャージができると思ったんですよ。
ほうほう。
で、いくら見てもないから、
うん。
ないんですよ、申し込みのところとかが。で、このスゴカには、オートチャージのできる、
うん、
JQ カードもあるんですよ。ややこしいの。いや、それはただ、それにはスゴカはついてないんですよ。だから、記名式のスゴカに、オートチャージができますって書いてあって。
あ、じゃあ、その場合は、物理カードが2枚になるってことかな。
うん、そう。でも、
はあは
あ、でも、この、思ったのが、
はあ、
でもこれクレカなのに、
うん、
現金に入れるのみたいな、ヘンテコリンじゃないと思って。
まあ、確かにそうなりますね。
で、検索したりしたら、今、何ですけど、上に生成 AI で回答が勝手に出てくるじゃないですか。
ああ、ジェミニとか検索する
ね。ジェミニとか。うんうん、そしたら、スゴカのこれでも、
うん、
オートチャージはできますって一応出てくるんですよ。 わかんないけど、多分合ってないと思うけど。
まあ、まあ、ジェミーだからあんまり真に受けない方が。
まあまあそうなんですよ。だから、そこをちょっと聞いてみよう。あの、問い合、よく見たら、ホームページにその、スゴカとか、その、あの、決済の問い合わせ先みたいなのがあったので、
うん。
まあ、多分、オートチャージはできないと思うんですけど、
うん。
これだったら、その、オートチャージのできる JQ カードから、このクレカのスゴカにはできるんじゃないかと思った。それ、どうなんだろうと思って。物理化、あの、オートチャージのところのホームページには、
うん。
絵は、明らかに普通のあのスゴカの記名式の 絵なんですよね、うん、クレカじゃない、
うんうん、
それにやらないといけない。これはじゃあ現金専用なのみたいな。だから私の考えだと、その JQ のオートチャージのできるのを別途申し込んで、
うん、
これのこれも記名式なので名前がついてるので、
うん、
このクレカの対応のスゴカにはオートチャージができるんじゃないのかなと思ってるんですけど、そこちょっと聞かないとわからないので。
ああ。
なんか、クレカを持ってるのに、別なクレカから同じ JQ からするなんて、なんかヘンテコリン、これなんとかならないんだと思うんですけど、なんかヘンテコリンなんですよね、これ。
っていうか、なんだろうな。定期じゃないのに、記名式スゴカっていうのが存在するってことですか、それは。
うん、あの、記名式じゃな、あ、記名式スゴカがあります。まあ、ちあの、なんか、見たら、緑の間口で、
うん。うん
あの、申し込み書に書いてください。あの、無記名だったら、
うん、
オートチャージはできないので、記名式のがあります。物理カードが。ありますって書いてある。
ああ、そういうことなんだ。
ただもう、でも、
うん、
JR 九州が発表した、あの、リリースを見ると、
うん、
来年の春予定で、
うん、
それは、あの、クレカから、チャージができますって書いてあるんですよ。う
ん、はあ、はあ、はあ。
だから、オートチャージはできなくても、
うん、
モバイルスイカみたいに、
うん、
あの、チャージは普通のクレカからできる。まあ、クレカはまだ書いてないんですけど、
うん、
できるんじゃないかと思うので、まあ、もう来年まで待てばいいのかなと思ったりもして、こんなややこしいことするより。
ああ、うん、っていうか、なんだろうな。僕らの感覚で言うと、
うん、
物理カードのスイカの類に、
うん、
クレカでオートチャージってできるんだっていう。それはアプリ内で完結してるからできるんじゃねえのっていう感覚なんだけど。あの、まあ、モバイルスイカ、モバイルスイカとかモバイル、まあ、最近はトイカもできたし、すぐ、あの、なんだ、イコカもできたけど。
はいはい。
うん、あの、若村さんの何あの、物理カードじゃなくて、あの、スマホアプリであったり、あの、アップルウォッチであったりしてるから、あの、クレジットカードに、あの、直でチャージできるのであって、物理カードに、クレジットカードからチャージするっていう発想あるんかって今、僕は思ったんですけどね、逆に。
ああ、一応ですね。
うん。
あの、まあ、カード、これも、またややこしいのが、
はあ、
その、オートチャージのできるカードが、
うん。
レギュラーで3つあるんですけど、
ほう。
なんか JQ カードエポスは、その紐付けはオンラインからできます。
ほう。
あとの JQ カードセゾンと JQ カード MUFG カードは、
ほう。
オートチャージは、紙の申し込み書を取り寄せて、それに書いて送ってくださいと。
もうめんどくさいから、何、現金チャージだけでいいんじゃないのか、JR 九州。うん。
でも、現金にやりたくないですよね、もうなんか。
いや、やりたくない。ごめんなさい。もう、静岡県民なのに、最初からモバイルスイカしか使ってないもんで。
あ
物理カードを使う気が一切ないんだけど。まあ、地域カードは地域カードの良さがあるから、まあ、その地域に住んでるとね。うん、まあ、本当は多分トイカを使えば、なんだ、どっかで買い物したらポイントがつくとか、あるから多分、僕もトイカを使った方がお得する面は多分あるんだと思うんだけど、
うん、
それもなんだろうな。まあ、僕の場合だけど、なんだ、東京本民に行った時に、モバイルスイカ、グリーン券が使えないっていう時点でも、スイカしか選択したいなと思ったんで、僕はスイカしか使ってないんですけど、
うん、
モバイルスイカしかね。
うん。
うん、だからなんだろう、
でも、
他の IC カードで物理カードなんだけど、カードからチャージできるとこってあるのかな？あんまり僕も真剣に調べたことないから、あるんかもしれないけど。
というか、
うん、
JR 九州ってなんでこのモバイルを早く出さないのと、なんでこんな遅いの、同じ JR なのにって思う、結局ここが会社が別になってるからでしょうね、みたいな。
まあ、同じ JR だからっていうのが、そもそもそんなこと言ったら JR 四国の人たちはどうしたらいいのっていう。
ああ、まあね。
徳島県初めて最近自販機がついて、自動改札機がつきましたとか、そういうレベルだし、自社で何、モバイルなんとかができてないから、JR 西日本の、イコカに相乗りしてるっていう状態になってるから、そもそも独自でカードで作れないし、作る気もないし、JR 東海も新幹線はエクスプレス予約は自前で作ったけど、在来線特急は自前でシステム作る気ないから、JR 西日本のいいお出かけ、に相乗りしてるから、なので、同じ JR だからは一切何にも通用しないです。全国に。
なんか、はい、もう、これだったら、JR 西日本に相乗りしてくれた方がこっちは便利だし、なんか進むようなけど、なんか JR 九州も中途半端に一応会社があるから、一応自前である程度は四国と違って、できるんだけど、やっぱり人口が少ないからなんか中途半端でみたいな、なんか。
まあ、
なんかな。
まあ、その辺は、まあ、会社の、予算規模だったりとか、もうそもそも JR 九州って鉄道会社じゃなくて不動産会社だよね、みたいなところもあるし。
まあまあですね。
メインの収入がそっちじゃない、みたいなのもあるから。まあ、会社の中のプライオリティの問題なんでしょうけどね。だからまあ、スゴカ自体は、でもスゴカ自体はだいぶ前からありましたもんね。
まあありますね。
当初からこの何、記名式でクレジットカードからオンラインチャージできるスゴカってあったのかな、最初から。
オンラインっていうか、オートチャージ、昔からあったのかちょっとよく知らないけど、まあ、オートチャージは、JR の、その、改札でタッチして残高が足りないと、あらかじめ決められた残高がオートチャージされます、昔からあったのかがちょっとよくわかんないけど、JQ カードはまあ結構昔からありますよね、コマーシャルしょっちゅうやってるので、
JQ カード自体は、あるのはし、スゴカもまあ名前が後から、名前自体聞いてるんですけどね、そういう仕組みか、JR の改札にタッチしたときに残額がないと定額がチャージされますってことか。
ただ、それは JR 九州のあれです。だから今なんか調べたら、これを東京とかで使うと、チャージがもう現金です。現金とかキャッシュ、それでしかできない。だからクレカからチャージができないので。
ですよね。
なんかそんな感じ。
いや、わかったわかった。どういうことかっていうと、東京の東日本とかの、スイカってかなんで、改札機。改札機もそうなんですけど、これまでの、東日本、九州も多分同じ事情だと思うんですけど、自動改札の改札機って、コンピューターで言うとネットに繋がったのにスタンドアローンだったんですよ。
ああ、はい、はい。
それが順序を置き換えていって、ネットに繋がる状態にして、で、サーバーと繋がるようになったんですね。で、結局その何、スゴカをタッチしたときに、装置の中に残高がなかったらオートチャージしますっていうのは、改札機がネットに繋がってないとできないじゃないですか。
まあそうですね。
だから多分、最近やっとその辺が JR 九州としてはできるようになった、まあどのタイミングかわかんないけど、その改札機側の改良が進んで、改札機がネットに繋がるようになった段階で、やっとそれができるようになったから、その時点で多分搭載したんだと思いますね、きっと。で割と、そういう類のやつは、なんだろう。JR 東日本の管轄とか東京都内でも、まあ僕で言えば、割と最近のことですね。それまではスタンドアローンだったから、そういうことはできなかった。で、チャージできるのはモバイルスイカとかだけだったみたいな。多分そういうことなんだと思います、結局。そう。で、多分その、スイカに始まり、まあ割とその本州のところとかは割と早めに、でもモバイル移行感も割とつい最近だから、モバイルトイカなんか去年ぐらいだから本当になかったけど、やっぱなんだろう、モバイル化はそこまで、スイカ以外はそんなに早くはできてないんで、まあ、来年春ぐらいにできるんであれば、まあ、 うん、もうそっちを待った方がいいような感じ
ですね。まあまあ、なんかそんな感じがしますね。うん。なんかこのよくわかんないのを使うよりもなんか。
うん。
うん。
っていうか、そもそもそのなんだ、だってこれにしたところでこの、物理カードを1枚持ち歩かなきゃいけないじゃないですか。
まあまあそうです。まあそうなんですよね。
そしたら別にもうモバイルでいいじゃんって話になるわけで、
う
ん。
まあまあそうなんですよね。うん。
うん、
まあそうなんですよ。まあそうなんですよ。
うん、
で、その、まああの、その JQ カードで、
うん、
まあ、九州一周をするのに、
うん、
まああの、JR 九州のやつだったらもう複雑なのはもうルートできないので、
うん、
何かいいのがないかと思っていろいろ探したら、
うん、
乗り換え案内のプレミアム版、
はいはいはい、
あれだったらまああのいろんなことができるから、
うん、
あのなんか条件を指定したりとか、
うん、
あのここはどれに乗りたいとかなんかいろいろができるみたいだから、まあこれを1年分をなんか、
うん、
あのアマゾンで買って、
うん、
で一応まる私としてはまあなるべくあの、うん、多くの鉄道に乗りたいと、
うん、
っていうのと朝は早くてもいいから、
うん、
夕方はもう早く、もう1日目ももう、うん、もう5時過ぎまでにはホテルに行きたいと。で、2日目ももう 夕方6時過ぎまでに家に帰りたいっていうのがあるので、朝は早いのは全然いいっていうので、
うんうんうん、
まあまあ、あの、これで作ったらうまくいったんですけど、
うん、
結局1日目が、国分駅から、特急霧島で、朝6時28分のに乗ったんですけど、
うんうんうん、
まあ、それが一番あの、もう一番乗り継ぎが良かったんです。その後はもう途中がもう30分とか40分とか待たないといけなかったので、うん、それがちょうど一番あの、良かったので、まあ朝早かったんで、まあ朝早いのはいいので、
うん、
一応それで、特急霧島で宮崎に行って、
うん、
もう乗り継ぎは1分だけで、
うん、
で、日輪で大分まで行って、
うん、
大分で1分の乗り換えでソニックに乗って、
うんうん、
で、博多で9分かな、
うんうん、
で、あの、特急みどりですかね、風邪を行きの、
うんうん。
で、武雄温泉から、あの、今度は新幹線に乗って、
うん、
長崎まで行きます。で、それで3時24分なんですけど、うん、で、その後。
ちなみに、ちょっと、あの、はい、一応聞いておきたいんですけど、この1分接続の日輪とソニックはちゃんと接続取るんですよね。は
い、それ、取りました。
あの、同じホームで対面乗り換えとかになるんです
よ。そうです、そうです。
やっぱそうですよね。うん。多分僕は、あの、今年の秋に多分、1分乗り継ぎを乗り継ぎを大分でやるから、うん、どう考えてもこれ、乗り継ぎ列車として乗り継ぎするんだよなと思ったけど、一応どうなんだってずっと思ってたもんで気になってたんですよね。
一応、あの、うん、ですです。で、これには一応、あの、ホームが出てくるので、乗車位置が。何番線って、
うんうん。
で、それで一応調べて、
うんうんうん、
対面っていうのは確認はしたんですよ。
なるほどね。うんうん、
ただ、ちょっと心配だったのが、
うん、
やっぱり列車なので、
うん、
やっぱ人身事故があって、あの、運休になったとかいうのも、うん、私の出る1週間ぐらい前にあったりとか、
うんうんうん、
やっぱ、あ、ね、絶対ないとは言えないので、
まあね、
そこが心配だったのは、結局は全然そういうことはなかったんですよ、うん、2日間とも。全部定時だったんですよ。
うんうん、
まあ、スムーズに行ったんですけど、
うん、
だから、それで結局、長崎まで行って、
うん、
長崎でただもう10分ぐらいしかいなくて、もうすぐ折り返しで、
うんうんうん、
で、3時42分だから12、3分しかいなかったんですけど、
う
ん、そっから、かもめ、で、武温泉、で、リレーかもめで博多に行って、
うん、
博多で、5時14分、
うんうん、
で、その後もうホテルに行ったので、
うん、
で、それ1日目は終わり、
うん、
で、2日目が、
うん、
7時43分の特急ユフですかね。九大本線の、うん、で、大分まで行って、
うん、
で、大分でちょっとここで時間が空いて、1時間以上あって、うん、で、ちょうど昼前だったので、
うん、
で、駅弁買うの高いし、もう、お弁当で1000円以上もったいないので、
うん、
で、事前に調べて、
うん、
地元のスーパーで普通にお弁当買って、
はい
まあ、全然時間あったので、歩くの好きだし、ウォーキングも跳ねて、
うん、
で、行って九州横断特急に乗って、うん、熊本まで行って、
うん、
で、あと熊本から鹿児島中央まで新幹線に乗って、
うん、
で、あとは国分まで、あの、在来線で帰ってきて、国分で、5時過ぎ、5時18分かな、
うんうん、
に帰り着いたって感じですね。
なるほど。
はい。
そう
か。うまくいきました、
うん、
本当に、
うんうんうん。なるほどね。まあまあ、
まあ、でも、うん、こんな、ねうん、こんなに作れるのはやっぱり、 この乗り換え判断があったからですね、うん、時刻表でこうやろうとするとちょっと大変だったかもなとみたいな。
ああそう、
うんうん、プレミアムでいろんなのができたので、うん、ここはこれこれを乗りたいとかできたので、
うん、なるほど、
うん、まあできましたね。
そうか、ね、これの QR コードをかざすとき1本で稼ぎ変えるみたいな、その話かひょっとしてそれは違うそれは違うやつなのか。
ん？ QR コード。
ん？いや、割となんか最近東京方面とかあるけど、どっかの乗り換え案内で出した経路をスマホで QR コード出すと、その自販機に QR コードかざすだけで、そのルートの切符買えますみたいなやつがあるんですけど。
ああ、九州は多分それはまだないかも。出てこない。
それは違うんだ。そういうこと
か。ある場合は出てくるので。
ああ、なるほどね。
新幹線とか、うん、こっから申し込めますっていうボタンが出てくる時がありますもんね。山陽新幹線とか九州新幹線でも、これは対応し、在来線も多分九州は対応してないみたいで、それは出てこない。
うん、ああ、そうですね。そう。
で、九州横断特急って、
うん。
まあ、しょうがないんですけど、
うん。
やっぱ結構揺れるし、
まあね。
まあ、時間かかるなと、うん。まあまあ、あそこも寸断されて何回も。
まあね。
まあ、で、その後新幹線に乗ったので、
うん。
やっぱり新幹線って静かで早いんだなって本当に思って、その前が山越えだったので、
まあ、まあそれは確かにそうですね
まあそうなんですよ、うん、で、あとその1日目の特急ユフが7時43分発車だったんですけど、
うん、
平日の月曜日で朝早いから、
うん、
そんなにお客さんいないと思ったんですよ。で、
ほう
ほう、自由席は1両なんですよ、
うん、
で、あんまりいないだろうと思ってたら、
うん、
何が何が、訪日外国人の人が、
ほうほう、
ワンサか乗ってきて、で、私はもう待ってたので、座れたんですよ。
うん、うん、うん。
したら、もうもちろん横には座るし、
うん、うん。
もう通路からデッキから、もう身動きが取れないぐらい、
そんなに乗ってんだ。
乗ってて、で、トイレに行きたくなったらどうしようと思ったんだけど、行かな、まあ、幸いにも行かなかったんですけど、
は
あ
は
あ。もうギッツギッツで、
はあ。
もう、したら、湯布院でもうほとんど降りちゃって、もうだから訪日外国人の人は、うんうん、もうその後ガラガラだったんですけど、
ああやっぱそんな湯布院来るんだ。
湯布院って多い、やっぱり人気なんだなと思って。
まあね、なんだっけ、北海道じゃ登別温泉がめちゃくちゃインバウンドが多くて、JR の登別温泉駅に降りてからバスに20分くらい路線バス乗るのかな、
うんうんうん、
そこに200人ぐらい列ができてるみたいなことになってるらしいんで日本人はここまで来ないだろうっていうぐらい、なぜかよくわかんないけど、特定の温泉に なんかやったら来るみたいなことがあるらしいですね。
ああ、やっぱり。
うん。
だから、こんなに多いんだな、湯布院で。まあ、湯布院は人気でるのは聞いてたんですけど。
まあね。
うん。
うん、
で、あと、それが5月ですね。
うん。
で、今月第1週目かな。
うん、
6月の5日に、一応、
うん、
まあ、肥薩おでん鉄道に、ま、乗りたいと思ってて。
はいはいはい。
で、もう夏は嫌なので、暑いので。
うん。
7、8、9はちょっと、もう熱中症になりそうなので嫌なので。
うん。
この時期、あんまり、また、真冬もまた、ホームで待ったことも寒いし。
まあね。
まあ、ちょうど今の時期がちょうどいいだろうと思ったら、ちょうど天気良かったんですけど。
うん、うん。
で、一応、肥薩おでん鉄道の仙台まで、ま、車で行ったんですけど。
うん。
で、ちょうどいい時間にあって、9時27分に、八代行きっていうのがあって、
うん、
ちょうどいい時間で、自宅から7時前に出て、ちょうどいい時間に着くので、
うん、
で、仙台駅はすぐ横に、
うん、
1日500円の駐車場があるので、
う
ん、ああ、それだったらいいと思って、
うん、
で、八代まで行って、
うん、
で、新八代までは、まあ、歩いて、まあ、ちょうど昼の時間だったので、
うん、
で、途中で、白ご飯持っていたので、
うん、
途中でスーパーで惣菜を買って、まあ、公園で食べて、
うん、
で、散歩がてら歩いて、新八代から、新幹線で仙台まで帰ったんですけど、
はい。
まあ、本当は往復オレンジ鉄道にしたかったんですけど、
うんうん、
そうするとちょっと時間がかかりすぎて、
まあね、確かに、ね。
で、そこですぐ家に30分ぐらいで着くんならいいんですけど、そこから2時間弱かかるので、
うん、そうか。
それだったらちょっと帰り遅くなるからちょっときついなと。
うん。
なので、まあ、帰りは新幹線で帰ろうと思って、
うん。
でもそしたらなんか、1時台がなんか新幹線なくて、
はあ、
で、ちょうど、まあ、ないのは分かってたんですけど、
うん。
その、 八代瑠璃谷が11時57分だったんですよ。
うん。
で、新幹線が12時52分で、
うん。
その後が14時20何分なんですよ。だから1時間はないんですよ。
うん、うんうんうん。
できたら間に合わないかなと思ったけど、さすがに歩いてご飯を買って食べて、間に合わなくて、
うん。
で、その後、まあ、ウォーキングしようと思ったら雨降ってきちゃって、
う
ん。まあ、ホームで待ってたんですけど、
うん。
ホーム誰もいなくて、もう、列車が来ないので、まあ、新幹線なのに。
そうか。
まあ、そこ、八代って言っても、早いのは素通りしていくので。
うん、ああ、まあね、新八代は、まあね。
本当に、とっこ一人いなくて。私のホームを乗る10分ぐらい前にやっと人がパラパラ、まあ来た感じで。
うん、
まあ、こっちはそういう時のために、まあ本は、電子書籍は持って行ってるので、
うん、
まあこういう時は読書をしようと、まあ歩きたかったんですけど、もうちょうど雨がすごく降ってきちゃって、
うん、
もうびしょびしょになりそうだったので、もうちょっとだけ歩いて、回ってたんですけど、
うんうん、
で、肥薩オレンジ鉄道も、
うん、
平日のもう通勤時間帯じゃないので、
はいはい、
そんなに多くないかなと思ってたんですけど、
うん、
意外に乗ってました。
ああ、そうなんだ。
大混雑とまではいかないけど、
うん。
席は全部埋まってましたね。
ああ、それは地元の人が乗ってるって感じ？
まあ、いや、観光客の人もいれば、観光客の人が多い感じ。
うん、へ
え、そう。一部は地元の人、高齢の人がいたけど、
うん。
なんか結局、肥薩オレンジ鉄道も駅、うん、運転手が足りないのか、
うん。
列車を削減してますって乗ってるので、
ああ、
列車自体が削減されてるので、
ああ、そういうことか。
で、ちょうど昼いい時間に、
うん。
全部乗り通せる、列車なので、
うん、
で、まあ、列車も、くまモンのラッピング電車で、
あーはーは
ー、で、なんていうの、座席が、
うん、
通勤電車用の対面のやつかなと思ったんですけど、
うんうん、
3分の1はまあ対面で、
うんうんうん、3
分の2は普通の特急場みたいな、あんな、
うんうん、
ああいう形で、ね、
うん
うん、で、意外にしたら失礼ですけど、
うん、
作りがすごい、まだ新しかったのもあったんですけど、
うん、
特急電車並みにすごく作りが上質で、
へ
ー、このすだれとかも、
うん、
九州新幹線のような感じ、
へー、
で、座席も全然このボロボロじゃない、もう本当にもうシートも、
うん、
もう結構いいやつ、
うん、
もう結構いいやつで、
へ
ー、思った、あ、まあ、多分あれ、先週、ちょっと車で行ったんですけど、
うん、
その時は、夕方歩いてたら、施設オレンジ通ったんですけど、夕方はさすがに普通のもう通勤の電車なんですよね、もう対面の。
うんうん、
まあ多分だから昼間の時間だから、多分その列車だったんだと思うんですけど、
うん、
もう良かったです。で、やっぱり一番心配だったのがやっぱりトイレ、
うん。
で、トイレを調べたら、まああります。やっぱり新しい車両だから、
うん、
バリアフリーのトイレがありますって書いてあったので、
うんうん、
車椅子対応の、
うんうん、
一両にでっかいトイレがあって、
うんうん、
で、しっかりしてたのが、トイレ入ってるときは、
うん、
上のトイレマークの電気がつくんですよ。四方、八方、
はあ。
だから、座ってても、
うん、
入ってるっていうのがすぐわかるんですよ。上に、
ね、
三面に電気がつくので、
へ
ー、だからもう座ってても、あ、誰か入ってるなっていうのが、わかるようなシステムになってて、
へー、
まあ、まあまあ、まあ、ああ、まあだから、ああ、これはよく考えてあるなと思いながら、こう、もう下だけなくて上にもう3面大きいなのにトイレマークがあるので、
へ、
う、
え、ん、
それが電気がつくので、
ああ、そんなのですね。
うん、うん、うん。
それは珍しい。
それが、うん、列車は良かったですね。
へ
え、うん、でした、でした。で、今度だから肥薩線が、
うん。
まあ一部開通するので、
うん。
キット線ですかね。
はい。
に今乗りたいと。
ああ、なるほどね、
乗りたいなと思って、
うんうん、
ただキット線って本数がないんですよ、すごく、
うん、まあ少ないでしょう、ね、
うん、まあ日中は特に少なくて、
うん、
まあでも乗り換えらんないでこの調べたら、
うんうん、
まあうまくい、まあ割とうまくいったんですよ、
うん、
朝国分7時に出て、
うん、
ハヤトに行って、
うん、
でそのも待ち時間も3分で、乗って、吉松で、待ち時間が18分。
うん、
で、都城に9時48分に着いて、
うん、
で、そっから9時9分に特急霧島で、
うん、
ここに帰ってくれば、昼前に帰ってくれ、うん、もうよく言えばもうちょっと出るのが9時前だったらよかったけどと思う。まあ、それはちょっと無理だったので、うん、
はいはい、
まあ、これで行こうかと思った ったんですけど、
うん、
今度。ただこれも、切符は、窓口で買わないと多分同じところに戻ってくるので。
ああ、そういうことね。うん。
うん、だから、発券がその、なんていうの、乗り換案内で頑張って買うよりも、国務駅緑の窓口があるので、
うん。
まあだから、あれで買う。でもこれって、
うん。
例えば、北部から、
うん。
都の城まで、
うん。
買ってぐるっと回ったらダメなんですよね、それって。最短距離で計算するわけではないんですよね。ちゃんと。
もちろん。もちろん。
やっぱりそうですよね。それで買ったら、不正乗車になるんですか、うん、やっぱり。
そうです。
ああ、やっぱりそうなんですね。最短距離ではないんだ。
はい、それは、東京都内とか、大阪市
内だけなんだ。
そういう決まったところの区間だけの話なので。
ああ。
うん。
ああ。で、そんな時だからこそ、
うん、
あれをキャッシュレス、交通系 IC 使いたいんです。ここ対象外なので。
ああ、まあね。うん。
キット店とかは対象外なので、国分、うん、ハヤトは対象ですけど、
うん。
だから切符を買わないといけないので、
うん、うん。
まあだから、まあ前日に買ってた方がいいかなと思いながら、まあ、用事もあると、うん、ある時に、まあついでに、
うん。うん、
まあ切符を買ってた方がいいだろうなと思って、
あ、
う、あ、ん。まあここは、まあ、一個、今月、まあわかんない。もう夏に行きたくないので、
うん。
まあまあ、今月行くかもう10月以降に行くかみたいな感じで思ってます。
うん、まあ、なんだ。え、それってさすがに100キロを超えるのか。
超えますね。
ああ、まあ、何？ん？国部から乗って早く行って。
で、吉松。
で、吉松ですもんね。
で、経由で都の城。
で、国部に戻ってくるんですもんね。
戻ってくる。
ああ、え？
で、都の城から。
ずっとワンマン列車？
いや、都の城から国部は特急です。
都の城、国部は特急、ああ。
特急霧島なので。
ハヤトからの日差線とか、あの辺はワンマンか。
ワンマンですね。
ワンマンか。吉松から都の城
も。
都
の城もワンマン。
ワンマンか。
うん。
まあ、なんだ。国部で、とりあえず、なんだろうな。国部で売ってる乗車券の一番遠いとこまで買っといて。
うん。
で、駅員がいる、駅で時間のある時に乗り越しって言って精算しても別にいいんですけど。
ああ。
うん。前もって、前もって買うんじゃなかったらね。
ああ、なるほど。
うん。うん。
ただ乗り越しは、
うん。
時間、かから、あ、ちゃんとすぐシャッとできるのかな？なんかあんまりも申し訳ないか、そのややこしいことしてると。こっちとしては事前に買ってた方が手間をかけないかなと思う。
まあまあまあ、その、時間的に余裕があって別に混んでなきゃ別にまあいいと思うんですけどね。
ああ、
うん。自分の乗り継ぎ時間が短いとか、他の客さんが待たせそうとかだったらまあ確かにまあ、タイミング測ってみて話になるかもしれないけど。
うん。
だからなんだ、ワンマンじゃなくて、車掌さんが乗ってるんだったら、車掌さんに乗った時に早めに行っといて、車掌さんが時間の余裕のある時に、切符作って持ってきてもらうみたいなことができるんだけど。
うん、今、特急も、ワンマンなんですよ、うん、特急霧島も。
ああ、そうか、霧島もワンマンか、そうか、
うん、何年か前乗った時は、
うんうん、
車掌さんがいたんですけど、
あ、
これもニュースになってて、ね、
うん、
ニュースになっててすごく、
うんうん、
特急をワンマンにするのはどうよっていうのがニュースにもなったんですよ、結構。
まあね。
うん。でもなんかその JR としたら、なんか遠隔で、
うん。
支援するシステムを入れて、まあします。うん、最終的にはまた、したんですけど、うん、ワンマンに。
うん、うん。
でもなんかこの前乗ってたけど、やっぱり特急、やっぱいた方が良かったような。少ない時はいいけど、まあ私が乗った時はもう朝早かったので、うん、もう全然もう1、2割しか乗ってなかったから良かったけど。
まあっていうか、不正乗車があっても諦めるってことですからね。
まあまあそう。
ってことは。
まあそうですよね。
かといって、まあ人件費考えると、みたいな話なんでしょうけどね。
うん、うん、まあそうですね、
うんうん。
で、この同じところに戻ってくるのも、
うん、
この乗り継ぎ案内のプレミアムでも できないんですよ。
ああ、さすがに一周はどこの乗り換え案内も多分できないんじゃないかな。
一応経由、あ、もちろん国部から国部で、経由地を入れて、
うん、
検索できるのかなと思ったんですけど、
うん、
なんか出発地と到着地点が一緒だとダメですって出てきて、
うん、
あ、やっぱりダメなんだと思って、うん、別にそんな複雑なことじゃないけどなと思ったけど、やっぱり大変なの、システム的には大変なのかなと思いながら。
いやー、わかんないけど、ヤフー乗り換え案内。僕は普段ヤフー乗り換え案内使ってるんですけど、あれでも発着駅同じはできないですからね。はい、
ああ、やっぱりそうなんですね。
だから、一個手前まで出せば、出しといて、うん、あとは、あの、うんうん、距離の、あの、一駅分の計算して、同じ距離に収まるんだら、この金額だな、ぐらいの検討をつ
くと。ああ、まあだから、今回もだから、国部で、うん、別、国部から、都の城国部はもう別で検索して、
うん。
まあ一緒に出てこながら、まあ別にしたんですけど。
な、国部から鹿島神宮まで出して、
ああ、なるほど。
経由を隼と吉松に
出
して、
ああ、なるほど。
霧島神宮までいくらで、あとは霧島神宮国部は何キロだから、足すと何キロだから、そうすると、運賃表の何キロから何キロに収まってるから同じだねとかっていう。
ああ、なるほど、なるほど。
そういう風には出せるのは出せるけど。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
で、あと。
うん。
あと、まあ、日南線も。
はいはい。
まあ、乗りたいなっていうのもあって。
まあ、今のうちでしょうね。
うん。日南線は一応あの、あれは海幸山幸っていうのが、
うん。
まあ、走っているので、
うん、うん。
まあ、なんとか、どうにか、でも、渋々も、
うん。
近い2時間弱、1時間15、1時間50分ぐらいかかるので。
まあね。
うん。だから朝早いのは辛いなと思って、
うん。
で、一応いろいろ調べて、
うん。
そしたら一応渋々をちょっと朝早いけど、7時39分に出るやつだったら南宮崎、日南線の終点の、うん、で一本で行くので、
うん、
それが10時12分、
うん。
で、それで折り返しもちょっとないので、
うん、
で、一応乗り換え案内で調べたら、南宮崎から都の城まで特急霧島に乗って、
うん、
で、そっから都の城から渋々までバスがあるんですよ。
はいはいはい。
バスも出てくるんですね、これね。うん、あの、路線バスじゃないので、長距離バスみたいな扱いなので。
うん、
まあ、60分ぐらいは待つけど、
うん、
まあ、それだと、しぶしに2時前に帰ってこれるかな、みたいな。
うん、そうか。
まあ、それだ、まあ、これが一番いいのかなって感じですね。
うん。
まあ、それにするか、
うんうん、
もう一泊二日にして、遊びを兼ねて宮崎まで行って、一泊して、時間を見て、折り返し日南線で帰ってくるのでも、まあ、宮崎は泊まるところたくさんあるし。
まあね。
まあまあ、それでもいいか、みたいな。
なるほど。
まあ、ちょうどバスがあるので、
うんうん、
まあ、トイレは心配だけど、みたいな。トイレが一番気になるんですけど、トイレは絶対ないので。
うんうん、
まあ、82分か。
うん、
まあだからまあどうしようかなと思ってますけどね、これも。
そうか。まあ昔はこの渋々都の城に渋々線っていうのが
あ、ね、ありましたね。
うんうん、まあその保管というかね、あれ
ですね、うんうんうん。それこそ去年その後を歩きました。
うん
うん、あのあれになってるので、
うん、
あのその線の跡が、
うん、
サイクリングロードになってるので、
ああそうなんだ。
私歩くの好きなので。
うんうんうんうん、
一泊して、都の城まで遠回りで行って、うん、帰りが、その旧市、渋谷線系これ、渋谷線っていうのかな、都の城線、
渋
谷線から、
うんうん、
その後を歩きました。
あ、そうなんですね。
はいはい、歩ける。全部は歩けないけど、もう、やぶになってるところもあるけど、
うん、
結構整備、あの、都の城側は特にあの整備されてるので、
うん、
鹿児島側も、そうっていうところまではあるんですけど、
うん、
そこから渋々まではちょっとあんまり整備されてないみたいなので、
うん、
その間は全然もう普通に、もうあの自転車は通ってたりとかするので。
うん、ああ、そうなんですね。
はいはい。まあ歩きました。
そうか。
うんうん。うん、まあそこも考えてるのと、
うんうん、
あと、枕崎線、
うん、
あの、枕崎もまたあそこもないんですけど、
まあ、ないですね。
ないんですよね。うん、ないけど、うん、それがうまくいったんですよ。うん、それが、どこだっけ。指宿で、
うん、
時刻表を見てたら、枕崎行きが、
うん、
なんか、昼の10時過ぎの便があったんですよ。枕崎行きっていうのが、
うんうん。
あ、それだとうまくいけるんじゃないかと思って調べたら、うまくいったのが、
うんうん、
国分を8時57分に出て、
うん、
鹿児島中央に着いて乗り換え時間が11分で、ごめんなさい、5分か。5、あ、違う、11分だ。で、その後、枕崎行きがちょうどあるんですよ。
うん。
10時2分、鹿児島中央発、枕崎行きが12時56分。枕崎着が。うん、1本で行ける、枕崎まで。
うん。
で、それがあって、帰りはもう、手数じゃ無理なので、
うん。
ちょうど、13時10分に、
うん。
鹿児島中央まで、特急のバスがあるんですよ。
ああ、そうなの。
それが13時10分発、
うん、
14時35分着、鹿児島中央駅。
ま
あ、ちょうど、だからもう、これだと志布志にいるのが、13分ぐらい。
あ、枕崎が？
うん、まあ別にいいんですけど、まあまた行けばいいので。まあまあ、でもちょうどいい、あの、ちょうど特急バスがあるので、まあ多分この、あの、列車に合わせてるんだと思うんですけど、もう駅前からすぐ出るので。
へ、
まああと、もう渋、もう中駅まで行けばもうね、あの、いっぱい、うん、もう列車はいるので、
うん、
そしたら国分に一応夕方の4時前に戻ってくれるっていうので、
うんうん、
一応これは今度の日曜日に行こう、ちょっと雨がちょっと心配だけど、
うん、
ちょっと7月とかちょっと暑いので、ちょっと、うん、ちょっとなので、
うん、
一応今度の日曜日か来週の日曜日にはこの渋、この枕崎線、枕崎には行き、うん、これで行ってみようかなと。
お
思ってま す、ね、うん。バスがちょうどあったので。
う、うん。
はいはい。
なるほど。
あの、枕崎はあれなんですね。昔は、伊集院まで地鉄があったらしく、うん、まあ乗ったことはないんですけど、さすがに。
まあ、鹿児島交通が昔はかつてありましたけどね。
盲腸線になれば厳しいですね、やっぱり。
盲腸線になるわっていうか、線形的にね、どう考えても遠回りだからね、ここ。さすがにこの指宿から先残せと言われても無理だろうなっていう。
で、今、地元でも、廃線の話が出てて、
うん
うんまあ、でも地元は頑張ってて、
うん、
この前だったかな、確か肥薩オレンジ鉄道のオレンジ列車が来たんですよね、ここに。
ほう。
あの、オレンジ列車ってあの、食堂、食事ができるのが確かここ来たんで、枕崎線に入ってきたんですよね。ただ、
ほうほう
食事付きで超高かったけど、なんか2万円近く、
まあ。ツアー扱いですよね。
うん、2万円ぐらいしたら、もう、
うん、
食事なしがないのかと思ったんですけど、食事なしなかったので、まあまあ、その分特別な体験なんでしょうけど。
まあね。
うん、うん、なんかありました。乗りたかったけど、高すぎて、ちょっとそんな、うん、2万円も出してまで乗らなくて、いいかな、みたいな。なんかあり、なんか貸し切りでやってました。
う
ん、あの、募集みたいなのが出てました。
団体臨時でしたらやった
んだ。うん。なんか地元が誘致したみたいな。
うん。
うん。なんか地元はもちろん残したいから。
うん。
まあいろんなことをやってるけど、多分厳しいよね、これね、ってみたいな。
まあ。
うん。
だってまずもう、どう考えても枕崎、鹿児島間の移動に使われることはまず考えられないので。
まあ遠回りですよね。
うん。じゃあその途中のところにそもそも人はどれだけいるのって話になってくると、
うん、
どう考えても成り立つはずがないっていうことになっちゃいますからね、ここね。
イブスキまではね、まあいるんですけどね、うん、イブスキまでは。
そうそう、イブスキまではあるんですよね、うん。で、ちゃんと観光客も来るから、イブスキ温泉までは、
うんうんうん。
そこは成り立つんだけど、その先は、うん、どう考えても無理だよなっていう。
うんうん、まあだから今のうちに乗ったとかない、乗っとかないともちょっと、ああ、危ういな、みたいな。
うん。そうなんですよね。
うん。で、あと。
もう一回行こうかな。高校の時に乗ってはいるんだけど。
ああ、そうなんですか。
でも西大山、JR 最南端の西大山には行って、
あ、はいはいはい、
降りてないな、とか思いながら。
あ、はいはいはい。
昔は日本最南端の鉄道駅だったんだけど、UDL ができちゃったから、
できたからですよね。
ったんでは
いはいはい。
目立たなくなったっていうね。
そうそうそうそうそう。うん、
そう
で、あとは、球磨川鉄道が、
うん。
一応、今まだ途中まで途中が、あの、復旧してないんですけど、
あ、
一応、はい、今年の9月の20
日、うん、
に全線一応再開しますというリリースが出てて、
うん、おー、そうか、あれも今年できるんだ。
はいはい。なんか全国から、あの、うん、義援金とかいっぱい集まって、
うん、
まあ多分もちろん国とか、あの、うん、県とかもお金をもちろん出したと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、 し、私もそんな遠くまで行くつもりはないんですけど、
うん、
まあ、人吉だったら、
うん、
まあ、鹿児島寄りだし、
うん、
高速もあるので、
はあはあ、
まあ今、日立線も繋がってないから、
うん、
絶対車で行かないといけないので、
うんうん、
まあ、はあ、人吉だったら、
うん、
自宅からまあ、2時間ぐらいで行けるので、
うんうん、
まあ全然日帰りで行けるし、まあゆっくり一泊でもいいし、うん、まあ、熊川で遠間までは行きたいなと。
なるほど。
まあ、だから当面は多分多いので、多分。
うん。
まあ、でも冬はちょっとここ凍結とかするので。
ああ、そうか。
ちょっと、うん、まあまあ、まあ大丈夫だけど、やっぱりね、うん、冬は山越えなので、ここも。
まあそうですよね。
うん、あんまり1月2月はちょっと行きたくないので、
うん。
まあ3月ぐらいとかちょっと落ち着いた頃に。
うん。
まあ行こうかなって思ってますね、ここは。
なるほど、そう。
まあ九州南部ぐらいまでかな、もうそれ以上はちょっと、何日も休みを取ってまでっていうのは仕事的にもできないことはないけど、
うん、
もうあんまり長期の休みは仕事が溜まるので、
はあはあ、なるほどね、
まああんまりなので、まあもちろん休みはたくさんあるし、取ってもいいんですけど、もう、取るともう休、もう仕事がたんまりになるので、
うん、
あんまりその長期の休みは取らないので、
うん、
まあ、なので、まあ南九州ぐらい、
うん、
もうちょっと、まあここはちょっと行きたいかなと。
なるほど。
思ってますね。
そうか。
うん。タロケンさん乗ったんですか、熊川。
うん、
湯の前線の時に乗りました、もしかして。その
国鉄。いや、さすがに湯の前線時代で乗れてないから、熊川鉄道になってからですよね。
ああ。
だから被災する前のタイミングで乗ってるかな。
ああ、
うん。一石に一泊。それこそ、だから被災線側から、隼人の側から来て、
うん。
で、その時、キット線も乗ったのかな。うん、で、今普通になったら吉松人吉館もう、それこそなんだ。伊三郎新平だったかなんか忘れたけど、
うん、はいはい。
こうやって、はいはい、で、人吉で一泊して、で、それから熊川鉄道を往復して、で、被災線で安田市を抜けたのかな、確か。
あ、
うん、っていうのを被災前にやって、うん、人吉に一泊した覚えがありますね。
うん、
なんか次にちっちゃいビジネスホテルだったな、みたいな記憶があるけど。
で、これも、
うん、
でもな、絶対これって、
うん、
どっかに繋げたかったんだよねと思って調べたら、
うんうん、
なんかヒューガかなんかに、
うん、
繋げたかったのを、まあもちろん繋がらなかったけど、
うんうんうんうん、
でもヒューガって全然山越えだし、
うんうん、
途中、何も待ちないのによく繋げようと思って、なんか石炭輸送か、まあ、なんか絶対なんか産業だったんだろうなと思いながら、絶対に上皇じゃないよねみたいな。だって絶対山、すごい山なので。
いや、っていうか、これを作ろうとしてた頃って、そもそも何まだマイカーっていう概念が存在しない時代とか、そういう時代なんで。
まあまあそうですよね。
だから、ここの鉄道引かない限り、ここを移動したい人は徒歩とかそういう世界、その時代の話だったから。だからまあ、全国くまなく今赤字になって当たり前のところに全国くまなく鉄道が引かれたっていうのは、そもそも交通機関が一切ないからっていう、そういう理由ですからね。
なるほど。
そう。まあ、あと、人の流れも今と全然違うし、多分。
うん。
だから、ここに鉄道ができると、例えば、この宮崎県と熊本県の境目の山のあたりで魚が食べれるようになりますとか、そういう世界になったと思うんで、多分。
ああ、なるほど。
多分、まあ、そんなことなんだと思うんで。それこそね、地図で言えばちょっと上にある南阿蘇鉄道の高森までとか。
うんうんうん、
あれ、なくなったけど、高千穂鉄道、
ま
あ、
うんうん、
国鉄高千穂線だったら、あれと繋がるはずだったわけですよね。
うん
うん、
なんかあれも、だいぶ工事は進んでて、
うん、
なんか調べたら、
うん、
だけど、まあ、JR にな、国鉄がダメになっても、
そう。
だいぶ進んでたけど、なんかダメになったかなんかですよね。
そうそうそう。
で、そのトンネルがなんか、観光のなんかにかなってるみたいな。
ああ、そうですね。うん。
なんかですよね。
そう。まあ、高千穂線も、高千穂脱線セクターになって、それでもまだダメだったけど、なんかトロッコ列車が何やってるのかな、
うんうん、
今でもね。
うんうん
うん。うんうん、そうそう。
まあ、でもあれ、うん、トロッコは、
うん、
超すっごい高いから、あれ怖いと思うんですよね。すっごい断崖絶壁なので、
あそこ。
行ったことあるけど、
まあね。あ、そうなんだ。
行ったことあります。鉄橋上から見たことありますけど、すごい高さなので。
あ、列車の上からの見たけど、乗ったから。トロッコは確かに怖いかも。
でも、ようこんなところに昔鉄道引いたなっていうぐらい、すごい昔の技術、今、思いました。
いやー、割とそんなところは全国にありますよ。
あ、そうなんですね。
今日、それこそ、昨日行ってきたけど、大井川鉄道、静岡県内だけど、こんな山の中、うん、まあ、あれはダム建設のための、輸送のために引いたから、そもそも人を乗せる予定じゃないけど、うん、その予定じゃなかったんだけど、よくこんなとこに鉄道引いたよねっていうところ、しかも今残ってるところだけじゃなくて、そこからさらに枝分かれした森林鉄道がいっぱい昔はあったらしいから。
あ
まあ、そんだけね、林業とかがいっぱいあって必要だったんでしょうけどね。そんなのは、ほんとゴロゴロありますね、あちこちね。
うん、うちもだって、まあ、大隅線なくなりましたけど、
うん、
うちは大隅線ができるときに、
うん、
お墓を、まとめ、お墓の土地をまた提供したんですよね、もちろん。提供したというか、まあ、もちろんお金はもらったんでしょうけど、
うんうん
う
ん、
だからうちの納骨堂は、
うん、
鉄道線の拡張のため、うん、線路の18柱をが、
うん、
一つにしたっていうのに書いてあるので。
あ、そうなんですね。
できるときに、うちのおじいちゃんとおばあちゃんが、まあ、
うん、
もちろん地元、まあ、土地を、まあ、提供して、
うんうん、
まあ、線路が引いたんですけど、
あ、
まあ、だから、大隅線って
、
開通して15年で亡くなったので。
そうか、ね、15年しか動いてなかったの？
途中までの、途中までは、うん、その前の昭和37年か8年ぐらいまで、貝方っていうところまではできてて、
うんうんうん、
で、そっからがやっぱり、こっちの、特にもう平地が少ないところなので、
うんうん、
で、やっぱり線路は繋げないとっていうので、
うんうん、
繋げたけど、やっぱりもう繋げた時にはもう車社会で、
うんうん。まあね、確かに、ね。
で、うちの兄聞いたら、
うん、
やっぱり昔はあんな高いのを誰が乗るんだろうと思ってたって、うん、こんな車社会になるとは思ってなかったって。
まあそうでしょうね。
うん。だけども、大隅線ができたときは、もう全然、
うん、
もう地元をほら作ってくれって、うん、やっぱりつなげてくれって言って作ったけど、
うんうんうんうん、
もう作った頃にはもうね、みたいな感じで。
まあそうでしょうね。
うん。だから15年で廃止になりました、みたいな、
うん。そうか。だから僕が高1になったときだから、今から40年ぐらい前に、
はいはい、
初めて一人でブルートレイに、名古屋に住んでたから、ブルートレイに乗って九州一周した時に、大隅線もぐるっと回ってるんですよ、全部。そう。だから本当に宮崎から日南線通って、で、渋谷線あの時乗れなかったから乗ってないんだよな。でもまあ、はいはい、渋谷まで来て、そこから大隅線ぐるっと回って、だから朝多分、宮崎に泊まって、青島とかを行って、で、問岬の観光ホテルかなんかに一泊して、
はい。
で、そっから、さらに、渋州を通って、大隅線通って、夜に鹿児島、当時の西鹿児島に着いて、
はいはい、
西鹿児島から当時あった、門司港行きの夜行、寝台急行、開門に乗って、出たみたいな感じのことをやったはずです。そう。その頃にだけのギリギリ乗れてたっていうね。
あ、
うん、そう
で、ね。で、だから今この、このトンネルが、
うん、
短いところは、
うん、
こう、なんていうの、すごく何百メートル短くて、
うん、
もう先が見える、もう短いトンネルは、普通に通れるんですけど、さすがにもう長いトンネルで先がもう真っ暗で見えないところ、
はい、はい。
っていうのはさすがに通すわけにいかないので、やっぱ危ないので、もう封鎖がしてあるんですけど、
うん。
もうでも一箇所だけ、なんだっけ、貯蔵庫になってるところがあって、焼酎の、古酒、5年ぐらいかな、置いとかないといけないんですけど、
うん。うん、
トンネルって温度とか湿度が一定なので、
うんうんうん。
そこはもうこの大隅線っていうのは地元に払い下げられてるので、道は。
ああ、そうなんだ。
なんかその、一応聞いたら、酒造会社が、うん、市から買って、
うん。
焼酎の、
うん。
古酒の貯蔵庫に使ってるみたいな。もちろん入り口は、セコモとかしてあって、ちゃんと頑丈にして入れないようになってるんですけど、
へ、
う、
え、
ん。そこはそんなになってる。うちの周りのところは全然通れない。
へえ。
もう通れないの。バリケードがしてあるの。
ああ、そうなんですね。
じゃすぐ近くは通れたんですけど、
うん。
何年か前に認知症の人が入って亡くなっちゃって出れなくなっちゃって、地元で いないって言って、
ほうほうほう、
散々探したんですよ。
うん、
で、見つからなくて、
うん、
そしたらなんか、もしかして鉄道の線路っていうので、
うんうんうん、
一応バリケードはあったんですけど、
うんうん、
その隙間から入っちゃって、
ああ、
そうか。で、認知症の人だから出てこれなくなっちゃって、
ああ、なるほど、
ね。で、遺体で亡くなって、もう今の、うん、だからもうそこは頑丈にバリケードがしてあって、あの、1キロぐらいあるトンネルなので、まあ、もちろん真っ暗なので、
うんうんうん、
まあだから、もうこの辺のトンネルは、やっぱり山が迫られてるので、ここら辺って。
ですよね。
うん、なので、もうトンネル長いんですけど、
うん、
あの、鹿屋のあっちの方は、短いところなんかも全然車で通れる、うん、中が舗装されてて、
うんうん、
車で、あの、行けるようなところ、ここら辺も全、だいたいもうトンネル通れない、中入れないので、
へ、
一箇所だけその集中のあれになってるぐらいで、
うん、
うん、まあ、大隅線、ね、大隅線はまあ、そんな感じですね。で、あと、
うん、
このルートを、
うん、
まあ、グリーンで、まあ、行きたいなと思って、
うん、
グリーンでなんかないのかと調べたら、
うん、
まあ、60歳からなので、まだ当面先なんですけど、早押時間パスっていうのがあって、
うん、
あと60歳になれば、
うん、
誰でも入れて、あの、年会費は無料ですと。
うん、
で、ハロー時間グリーンネットパスっていうのがあって、
うん、
全九州版だと26,000円。
ほう。
で、こう、グリーン席が、指定が6回まで乗れますと。
うん、
指定席は。
はいはい。
3日間ですと。で、うん、自由席はもちろん乗り放題ですと、3日間。
うん、
まあ、それがあって、
うん、
まあまあ、当面まだ先なので、
うん、
これに、まあ、ちょっとグリーン車に乗ってみたいなっていうのは、まあまあ、まだちょっと、もうちょっと先ですけど。
え、これは、九州以外に住んでる人も買えるんですか？
まあまあ、全然、うん、だと思いますよ。九州在住とかはなってないので。
あと3年で買えるぞ。
ああ、そうですか。で、一応、グリーンじゃないのは、
うん。
ハロー時間ネットパスは、
うん。
ハロー時間ネットパスはグリーンじゃないのは22,800円。で、その分全九州で3日間九州内の新幹線含め乗り放題。
うん、
で、普通車指定席は6回まで無料、
う
ん。自由席は3日間多分乗り放題だと思うんですけど。みたいなのがあるので。
でも3日間だとちょっと短いんだよな。
うん、
3日間だと結局新幹線使って乗りまくらないとあんまり元が取れないっていうかね。
まあそうですね。
そうなんですよね。4日ぐらいあるといいんだけどな。
で、なんか、ちょっとわかりにくいんですけど、
うん、
自由時間割引っていうのがあって、
うん、
JR の九州、JR 九州内の列車が3割引で乗れますと。
お、
買えますはあるんですけど、
うん、
これはまあ、片道101キロ以上はまあそうなんですけど、
うん、
ただこっちの方は、
うん、
なんかジパンクラブなんか3000いくらの、あれに入らないと、この3割引きのやつは使えませんと。この自由時間のあの乗り放題は、
うんうん、
その、そんなお金を払わなくても、無料のに入ればいいけど、この3割引きのやつは、
この
なんかジパンクラブっていう3000いくらのなんかに入ってくださいみたいな。
うんうんうん、
感じですね。
そう、ジパングクラブか、うん。確かにあるな。
うん、なんか、うん、なんか、うん。まあ、60歳になったら、
うん。
うん。ネット、このグリーンのやつで行ってみたいな、みたいな。っていうのはありますね。
そうか。
で、あと、
うん、
まあ、この、せっかく鹿児島に住んでるので、
うん、
まあ、新函館北斗まで新幹線に乗ってみたいな、まあ、当面は乗りたいなっていうのは前からあるんですけど、
は
あ
は
あ、まあまあ一応検索はしてみたんですよ、乗り換え案内で。
うん、
まあ、朝6時4分に鹿児島中央を出て、
うん、
新函館北斗に5時47分。
ああ、そんなもんぐらいか。
うん、あの、うん、桜、のぞみ、はやぶさ。
うん。
博多、東京で乗り換えみたいな感じで。
うん。
で、これで運賃が 49,940円。あの、
うん。
あの、こっちの自由席のあるのは自由席で、ってか、 で、東京は千葉の指定席がないので、
うんうんうん、
ただ、ちょっとこれが思ったんですけど、
うん、
これって、
うん、
帽子の乗車券ってネットで取れないですね。いろいろ調べた。結局、JR 九州の予約システムだと、
うん、
新大阪までしか入れられないんですよ。
ああ、っていうか乗車券ってなんだ。予約システム、要はネットで買う必要そもそもないので。
窓口でやっぱり行かないといけない。
うん、っていうか乗車券って予約する必要ないじゃないですか。ああ、まあまあそうです。決まるわけじゃなくて、どっからどっかに移動するだけの権利の話だから。
うんうん、
だから、乗る前で、乗るまでに用意できればいいので、
うん、
だから特急券だけは、ネット予約するなりして早めに取っておくとかっていう必要はまああるけど、うん、まあ重積特急券だとそれすら必要ないけど、
うん、
うん。だから乗車券は、なんだろう。まあ、一応、厳密に言うと、ものすごく厳密に言うと、乗車券っていうのは、当日にしか、で、しかも、その駅からの乗車券しか買えないっていうのが基本なんですよね。
ああ、なんかみたいですね。
本来は。ただ、うん、もう今結局その緑の自販機の類のその新幹線特急券や普通の特急券が買える自販機がゴロゴロあそこに辺にあって、その中で、で、しかも、特急券とかはもうスマホでチケットレスで買うとかいうのが当たり前になってるから、もはやそうすると乗車券だけを買うっていうニーズが当たり前にゴロゴロ世の中にあるんで、もうその原則は崩れてて、実質もうどっからどこまで、どこの駅からでも買えるみたいなことには、まあ少なくとも JR 東日本の 新幹線特急券が買える自販機ではそんな感じになってるんで、もはや、その、縛りはもうないがしろになってはいるんですけど、
う
ん、なんで、うちの近くの萌え駅の、なんだ、まあ、静岡の隣の安倍川的は、うん、特急券とか新幹線がかかる自販機すらなくて、近距離自販機しかなくて、あとは、昼休みはあるけど、一応、夜遅くとかじゃなければ人はいるんで、
うん、
例えば、なんだ、起きてすぐに出発して、たまたま運が悪くなんかおばあちゃんがなんか2週間後に秋田に行きたいんですけどとかなんか言ってたら、列車乗れなくなったりする可能性あるから
、うん、
2、3日前とか早めに行って、何月何日に安倍川からどこどこまで乗車券くださいって言ったら普通に売ってくれるんで
、うん、
で、僕はそうやってやってるか、もしくは他の用事で静岡県みたいにその、乗車券が買える、長距離乗車券が買える自販機にあるところに行く機会があれば、そこに行った時に買っとくとかね。
うん。でも、
うん、
その結局、例えば、
うん、
もう、鹿児島中央から、新函館北斗までって検索しても、
うん、
その間をどこを乗るっていうのを指定していかないといけないのかなと思ったんです。じゃあそうなると、自分でやると大変、うん。自動で選んでくれるのかな、乗車券。うん、その、例えば、博多、東京、
うんうん、
その鹿児島中央から新函館北斗までってして、
うん、
そのいろいろ路線があるので、
うん、
そこを選んでいかないといけないってなると緑の窓口に行かないといけないのかなと思ったり。
いや、だって函館、まあ、まずその鹿児島中央から新函館と北斗まで鉄道で行く人がまず何人いるのかって話はあるけど、うんうん、それは置いといて、
うん、
鹿児島中央から行って、例えば緑の窓口に行って、何も言わずに、うん、もう特急券、新幹線の特急券はもうもう何にも言わずに、とにかく緑の窓口に行きました。うん、で、窓口の人にいきなり、鹿児島中央駅の窓口に行って、
うん、
で新函館、まあ、新函館と北斗までの乗車券くださいって言ったら、
うんうん、
何も言わずに、博多東京経由の切符が出てくると思います。
ああ、そうなんですね。
っていうか、だって、それ以外の経路で行く人って、よほど異常ですよね。
ああ、まあそうですね。
普通に考えられないじゃないですか、だって。
うんうんうんうん。
まあ一応確認で窓口の人は、新幹線で博多まで行って、なんだ、東京まで行って新幹線、だから、要はまあ全部新幹線だから全部新幹線で行くんですよね、ぐらいの確認も多分言うと思うけど、
うんうん、
他の経路で行くっていう可能性は普通は考えないので
。うんうんうん。
そもそも経路する指定する必要ないと思います。
ああ、そうなんですね。
だって、それで参院選経由で行くって言われたら、むしろ緑ちゃんの人が、列車ちゃんと喋ましたとか心配になるレベルですよ、そんなの。
ああ、まあそうですね。
日本海側経由で、うん、日本海側経由はワンチャン、まあ、つってももうトワイライトとかないから、 出てくれんって話になるけど、
うん、
現実問題としてはそれ以外のルートって考えられないじゃないですか、だって。
ああ、まあまあ、そうですね。あ、
だから多分指定しなくても勝手にそれが出てくるし、他の選択肢出てこないと思います、多分。
いや、思ったのが、
うん、
その、街中に住んでないので、
うん、
できたらネットで指定して、向こうでピッてするだけにしたいんですよ。って、うんうん、なると、水戸の窓口に、まあ、国分があるから、国分はあそこは、うん、まあ、あるけど、それでも私もわざわざ行かない、まあ、週末に用事があるので、その時に行くけど、
うんうん、
できたらネットでして、
うんうん、
特急券みたいに、番号を入れたらピッて出てくるようにはできないんだなと思って、
あ、
で、そう思って、駅ネットで調べると、
うん、
鹿児島中央から新函館北と、JR 東日本は出る、切るんですけど、
うんうんうん、
切符は、うん、JR 東日本のあっちで受け取ってください、みたいな感じだから。
うん、まあ、もちろん、九州では受け取りできないですからね。
となると、九州だと、やっぱり窓口か指定席券売機で買うんだな、みたいな、
うんうん。そうなりますね。
で、あと、それもあるし、
うん、
ちょっと戸惑うのが、結局、うん、JR 東日本で、チケットレスにしても、
うん、
その特急券はできるけど、
うん、
乗車券はそのエリアまたぎができないから、紙で受け取ってくださいって出てくるから、
うん、
そうなると紙と IC カード併用ってなると、もうちょっと YouTube でやり方調べたらこれちょっと心配だなみたいな、どうやるんだろうなみたいな、二つようどうやるのみたいな。
IC カード。いや、ちょっと待ってください。だって、乗るの全部新幹線じゃないですか。
はいはい。
うん。で、乗車券と新幹線特急券別にあるわけじゃないですか。
はいはい。
うん。だから新幹線特急券はチケットレスにはならないです。
でも、紐付けるのが出てきたけどね。
そこではだから、区間とか買い方によっての話であって、
はいはい。
例えば、東海道、山陽、九州向けたかな、
うん、
東海道新幹線、山陽新幹線、九州新幹線の中で、うん、例えばなんだろうな、だから、僕で言えば静岡、新大阪とか、
うんうんうん、
で、乗車券の区間も静岡から新大阪まで、うん、まあ大阪市内になるけど、
うんうん、
の区間を、エクスプレス予約を使って、乗車券付きで買いましたと。
うん、
で、エクスプレス予約だと通常だと白い表紙になんか、独特なカードが発行されるから、
うん、
で、それを予約した状態で、新幹線専用改札から入って新幹線専用改札が出るんだったら、それのタッチで行けます、
うん。
で、それがまず基本にあって、
うん、
で、その物理カードの情報を、エクスプレス予約のサイトに行って、うん、自分のモバイルスイカとか、物理的なスイカカードなんだけど、
うん、
そのスイカ番号を登録しとくと、
うん、
その登録したスイカモバイルスイカで、そのエクスプレス予約の、物理カードの代わりになるんで、そうすると、静岡から新幹線に乗るときに、アップルウォッチでタッチして、新幹線からサイサイ行って、新大阪で降りるときも、アップルウォッチで、うわ、モバイルスイカでタッチして、窓口が出るはできるんですよね。
うんうん
うん、で、やったことないけど、多分、エクスプレス予約で東京から鹿児島中央まで全部買えるから、
うん、
ひょっとしたら、東京か、鹿児島中央間はひょっとしたら全部同じことができるかもしれない。
と思いますね。
博多から向こうは確認したことがないか分かんないけど、山陽新幹線まではそれは可能なんですよ。
うん。うん、多分
だけど、東京駅はまたげない。う
ん、ああ、ですよね。なんかですよね。またげないですよね。
だから、東海道新幹線と東北新幹線の境目はまたげないので、
うんうん
うん、そこを通して切符買うっていう時点で、乗車券も、それから新幹線特急券も、両方とも時期限を発行することになります。
うん、あ、ですよね。なんか、見てたら、
うんうん、
乗り換え改札は IC では通れないから、一旦、はい、なんか、YouTube を見ると、出場してくださいってことは、
うんうん、
一旦清算するってことですよね。一旦出るってことは。
そう、だから乗車券は一回そこで打ち切って、もう一回買い直してることになる、それは。
まあまあ、そうですよね。
うん。だからその辺は、彼らが、そういうことをすると、乗車券が高くなるってことを知らないか、知ってるけど、めんどくさいからいいやって考えてるかのどっちか。
うん、
僕はしない。
でも、
うん、
ただ、
うん、
紙にすると、困るのが、
うん、
東京新函館北斗は指定席じゃないですか。 紙で出しちゃうと、
うん、
その前が乗れなくなった時に、自由に変えられないですよね。確か、IC カードで買ってたら、なんか、自由に、変更できるって聞くので、紙で印刷してしまうと、その前が。
どっちみちその紙って東京駅に使わないと発行できないじゃないですか、だって。
ああ、でも、ああ、そういうことか。
うん。
でも、うん、でも紙で印刷してないってことは、手元で変更ができるってことになるのか、
うん、うん。発券するまでは変更できますよ。
ああ、そういうことね。
東日本の東北新幹線の回数制限あったかな。エクスプレス予約はね、回数制限ないんですよ。
うん、
ただ、エキネットとかのあっちの新幹線の回数制限あったかもしれない。
うん、なんか、あるけど、なんかあるけ、うん、なんか YouTube 見たら、
うん、
あるけど、そんなに1、2回ではないかったよ。なんか、結構できるみたいなのだったような気がする。なんか、紹介されてたような。
うん。で、うん、発券前は、変更はできます。
うんうん、
で、どっちにしても、鹿児島中央から乗ると、結局、はい、改札口を、っていうかなんだ、一回列車降りるのは、博多で降りるか、新大阪で降りるか、要は乗り換えね。
うんうんうん、
乗り換えが発生する可能性があるのは、新大阪か、博多しかないじゃないですか。
うんうん
うん、そのどっちでも、東北新幹線のエキネットの切符を発券することはできないから、どっちにしても東京駅に着かない限り発券できないんですよ。
ああ、なるほど。
だから、出発する時点で、東北新幹線の東京をカビで持ってるってことはないわけです。
ああ、なるほど。
はい。そうなります。
そうなるよりは、
うん。
だから乗車券を紙にして、
いや乗車券はそもそも紙でしかできない。
あ、紙でしかできないから、はい、その特急券を、
うん。
すべて IC とかにした方が、その
コスト。IC にならない。
あ、ならないの？
できない。
できない。
それは、エクスプレス予約とかで、うん、東海道新幹線とか九州新幹線の予約をしても、うん、乗る前に、自販機か、もしくはその、うん、エクスプレス予約とかのネットで予約した、特急券を、発券しないと、磁気券を発券しないと乗れない。
E 特急券とかはもうな、今な、ないんですけど。なんか、特急券だけいい、うん、いいチケットになんかしますが、なんかいう動画とかで出てくるけど、それは、
それは、うん、いいチケット、いい特急券というのは、あれは、うん、エクスプレス予約の買い方の中で、乗車券は別に買います、うん、新幹線特急券の部分だけをネット予約して、で、うん、値段もちょっと安くなって買いますっていうふうに買うんだけど、うん、いい特急券は実機券を発行するっていう前提です。
うん、ああ、そういうなんですね。ああ、はい。
だから、東海道山陽新幹線、九州新幹線含めて、
うん、
完全にチケットレスに乗れるパターンは、
うん、
乗車駅と下車駅が、
うん、
乗車券の開始駅イコール新幹線に乗る駅で、
うん、
乗車券を降りる駅イコール新幹線を降りる駅っていうふうに、
うん、
乗車券と東急券の区間が一致した時のみ。
ああ、なるほど。
時だけチケットレスにできる。それ以外は、絶対両方とも、乗車券も、特急券も紙になる。
うん。ってことは、
うん、
鹿児島中央から東京まで、
うん、
チケットしたければ、
うん、
ここで区切ればできるってことか。
うん、まあ、高くなってもいいならね。乗車券。
結構高くなるのか、計算しないとあれだけど、結構高いかもね。
まあ、わかんないですよ。駅ネットとかで、たまたま3割引きとかのやつが買えるタイミングで買えたら、実は分割した方が安いっていうケースもあるから、それもケースバイケースなんで、個々に計算しないとわかんないですけど。
でもなんか、安いのって出て、なんか見てたら出てこん、なんか、いつもバツになってるけど、これ。本当に、発見して、うん、これ発売してんのかな？みんな、なんかいつ見てもなんか、一応最近気になって見るんですけど。
それは多分3週間ぐらい前とかそれぐらい見ないと多分ないです。
ああ。
みんな分かってる人で予定決まってる人は早く買わないと楽なの分かってるから、発行枚数決まってるんで、
うんうん、
1週間前に見てもないです、そんなのは。
ああ、まあそういうことですね。
飛行機と同じなんで。安いやつは早めになくなっちゃいます。
だから、JR がなんかそのね、その、うん会社またぎがあるから、なんか余計新幹線だとややこしい。なんか慣れてないと余計ややこしいというか。うん、
いや、逆ですよ。だから会社またぐイコール紙の切符しかないっていう発想になれば、別に何も難しくない。うん、ただその紙の切符を窓口で買うのか、オンライン予約して駅で発券するかっていうだけの話で。
ああ。 そうなんですね。
だから逆に言うと全部チケットレスにできるっていう方が限定的で、条件が揃ってない限り、うん、全部チケットレスにはならないんですよ。
ああ、そういうもんなんですね。
そうです。
うーん、
JR はね、私鉄みたいに乗車券はスイカの類の、まあ、モバイルイコカでも何でもいいけど、あれで乗って、
うん、
とか、その、私鉄が発券してる IC カードで乗って、プラス、東急券もチケットレスで発行してますっていうところは、チケットレスなんだけど、乗車券部分は、その、モバイルスイカなりの、あれ的なやつ使ってて、特急券部分は、チケットレス特急券を使ってるっていうのは、私鉄では成り立つけど、JR は基本はそれは、ほぼないかな。乗車券と特急券の区間が一致してない状態で全部チケットレスにできるところ。特急だけど、スイカでも乗れる特急で、特急券がチケットレスで買える区間だったら成り立つけど、結局そういう限定された条件じゃないと、基本 JR は完全チケットレスにはならない
んです。ああ、そういうもんなんですね。
はい。
なるほど。
うん。
で、その、まあ私なんかはあんまりたまにしか、鉄道に乗らないので、
うん、
いつも思うのは、
うん、
タッチ決済にならないのかと、IC カードじゃなくて、こっち、うん、で、タッチ決済、IC カードが嫌なのは、
うん、
チャージがめんどくさい。
あ、
後払いにならん、まあまあ、早く処理するために、
うん、
まあなんでしょうけど、
うん、
まあ、まあ、JR 九州はそれでも、
うん、
まあ、インバウンドのあれで、タッチ決済を一応本格導入はしてるけど、
うん、
鹿児島は対応してなくて、福岡の区間ぐらい、
うん、
まあぐらいで、前、イムスキマスクラスギキ線でやってたんですけど、
うん、
それは、試験みたいな感じで、それが終わって、
うん、
まあ、福岡だけになったんですけど、
うん、
なんかその、東京のすごい大都市圏じゃないところは、
うん、
これかタッチにしてよ、みたいなのが、うん、なんか、まあ、JR したくないんでしょうね。多分 IC カード使わせたいから。
ああ。
まあ、それはすごい思う。なんか、その IC カード、その IC カードが嫌なのは、その、もう、それね、あれが、一回前です。プリペイドじゃないけど、お金を入れとかないといけないっていうのが、なんかね、みたいな。
ああ、なんか結局その辺もその、まあ、そのなんだ。ごめんなさい。言い方が悪いかもしれない。地域格差って言ったら悪いんだけど。
うん、うん、
僕の感覚で言うと、もう物理カードのスイカなんて一切使う気はなくて、もう何年も前からのモバイルスイカで、しかも全部アップルウォッチ使ってるんですね。
うんうんうん、
で、とりあえず、改札に入れればいいんですよ。
うんうん、まあそうですね。
うん。改札に入って、電車に座って、ああ、そういえば残金いくらだったっけ、あ、足りないじゃん。じゃあ、改札出る前にチャージするかって言ってカードから決済するっていうのは、モバイルをアップルウォッチで操作して終わり。
うんうん、
そういう、だから列車に乗る前にチャージするっていう考えがないです。
うん、ああ、そうなんですね。
ただし、鉄道会社によって0円とか、隣の駅までの最低の乗車券分入ってないと、チャージされてないと、入り口の改札通れないっていうのが、JR 東日本とか東海とかバラバラに個別にあるから、
うん、
最低200円ぐらい入ってないと、入り口で跳ねられる可能性はあるけど、さすがに200円切って入れてないことはないので、
うんうん、
500円、1000円切ったら多分常に3000円ぐらい足すっていうことをやってるんで、
うんうん
うん、だから前もってチャージっていうことがないです。
ああ、そうなんですね。
それは結局、今までモバイルなんとかが自分の地元になかったからそういう風な発想になるわけで、スマホやスマートウォッチとかでモバイルなんとかに電車に乗ったりバスに乗ってからチャージできるっていう前提だったら、その前もってチャージしなきゃ、
うん、
それって結局あれじゃないですか。バスは現金でしか乗らないから、1万円札乗らないから、前もって小銭用意しなきゃと同じじゃないですか、発想としては。
うん。
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 それはデジタル化に見ないと僕は共感すると思ってるんですよね。
うん、
うん、そんなの列車に乗ってからゆっくりクレジットカードからチャージすればいいじゃん、どうせ時間余るんだしっていう、
うん、
だから来年のモバイルスイカを使い始めたら多分発想が変わると思います。
うん、うんうん、っていうかそのクレカタッチだったら、
うん、
そのチャージもまず必要ないから後払いで全部いいから、
うん、
こっちは便利なのになと、まあ、たまにクレカタッチは、
うん、
市内の電車とか、
うん、
フェリー、サーカーデーションフェリーとか対応してるんですよ。
う
で、するんですけど、便利なので、
うん、
JR にもたまに乗るから、なればいいのになっていつも、まあ、ならないんですよ。それは思う。
ああ、あれもね、多分現実的に無理です。
ああ、まあそうでしょうね。
結局これも人口密度の話になっちゃうんですけど、
うんうん、
この間大阪のその私鉄に乗ってないところ半日かけて乗り回った時に、
うん、
たまたまビザがキャンペーンやってて、
うん、
鉄道に乗るときにビザタッチで乗ると、20% 還元しますかな、まあ、最大でも1日1000円とかあった
り、うんうん、
で、それもあったし、まあ大阪は特にインバウンドの関係もあって、クレカタッチ、うん、各社導入してるから、じゃあ、キャンペーンもあるし、せっかくだから、一回、一日ずっとクレカタッチで乗ってやろうと思って、
うんうん、
だから、大阪の地下鉄、大阪メトロと、それから南海と、阪急と、阪神と、それから、大阪のモノレールか、
うん、
あの辺全部、まあ、乗せ電鉄も含めてか、クレカタッチで乗ったんですけど、
うん、
めっちゃ不便です。
あ、そうですか。
だって、そっちで、クレカタッチで通るときって、まず、クレカタッチが改札機って全体のうち何個ぐらいあります？何個あります？ま
あ、ああ、まあ少ないってことですよね。
うん。
うん。
で、でもお客さんが空いてるというか、そんなに多くない、昼間の時間帯だったら問題ないんですよ。
うん、うん、うん。
例えばたまたま夕方6時に自分がホテルの近くから地下鉄に乗ろうとして駅に行きました。
うん。
たまたま、列車が着いて、大量のお客さんが出てきました。
うん、
と、クレカタッチができる改札機って、当然 IC カードもタッチできるわけじゃないですか。
うんうんうん、
だから降りてくる方は別に一切区別なく、すべての改札を通ってくるわけですよね、
うんうん。
で、しかも列車から何百人と乗ってくるわけだから、一斉にそれが来るわけですよ。
うんうん、
で、片やこっちはクレカタッチできるのってそのうちの1台しかないわけですよ。5台ぐらいでしょ。
うんうん、
何が起こるかっていうと、その人たちが全員通り過ぎるまで通れないんです。う
ん、ああ、なるほどね。
うん。で、しかも、大阪はそれでも、クレカタッチとかって、まあ特に、南海は特に関西空港があるから、
うんうん、
率先してやってるけど、
うん、
じゃあ、初めての駅降りましたと。で、ここで何回から、例えば地下鉄乗り換えますと。で、それには一回改札口自体ですから、また改札口に入りますと、
うん。
で、普通に駅から歩いて行って、改札口に向かうじゃないですか。
うん、
改札口直前にたどり着くまでに、自分が通れる改札がどれかっていうのが、分かるように全く表示されてない。
うん、なるほど。
そう。なんで、一日ずーっと、半日ずーっとやってて気がついたのは、
うん、
大体クレカタッチができるやつって、QR コードリーダーもついてるんですよ。
うん。はいはいはい。
QR コードリーダーがついてこ、QR コードリーダーって大体こう、こっち向きに、手前向きについてるんですよ。
はいはい。
で、昔、あれライトで、向こうからライト当てるから光ってるじゃないですか。
うん。はいはい。
それを見つけると、あ、あれがいけるんだなと思って、混んでるときは人をかき分けて、自分は斜めにこう、人の流れを逆らって斜めに行って、そこの自動改札に行って、うん、で、しかも、たまたまそのタイミングで向こうから来たら、おっと思って一回避けて、その人が避けて、次の客が来る隙を狙って、クレカタッチしないと通れないとか、うん、そういうことになるわけですよ。
ああ、なるほど。
で、半日それをずっとやって、自動改札多分10回以上通り抜けてました、抜けましたけど、
うん、
僕以外でクレカタッチって買ってる人って、3人しか見ませんでした。う
んあそんなもんなんですね。
うん。だから、それが現実。
うん、まあそうでしょうね。
誰も使ってない。
ああ。
まして、日常的に通勤通学してる人が使うとかありえない。
ああ、なるほどね。
あんな使い物にならない。
うん。
だから結局それを言ってんのは、熊本電鉄とかね、ああいうその、地方で、その、
うんうんうん、
スイカのサーバー料が負担するのがきついからとか、
うんうん、
でしかも、乗客数がすごい、東京とかと比べたら、
非常
に少ないところ、
うんうん、
つっても、もちろん通勤時間帯になったら1個の列車がついたら100人ぐらいいるのはもちろん分かってるんですけど、
うんうん、
それでも、その人数でもクレカタッチで裁けるぐらいの乗客数のエリアとか鉄道会社だったらクレカタッチでもなんとかなるんですよ、
うんうんうん。
それ以上の都市はね、多分広島とかでも全然無理だと思う。
うん
ま
あ、そう
札幌とかでも博多でも無
理だ。あ
だから、僕の使った感じは、半日使ってみて、使い物にならないわっていう。で、実際、つい最近、名古屋の方にある、日本2番目の私鉄、3番目の、
うん、
名古屋鉄道、名鉄が、十何年ぶりに自動改札機を公開します、更新します、発表したんですね、
うん。
で、それこんな自動改札機なんですよって発表したんですけど、
うん、
QR コードタッチには対応してるけど、クレカタッチ対応してないんですよね。
ああ、なるほど。
つまり、名鉄は一切クレカタッチの改札使う気ないんですね。そんな感じです。
ねえ、じゃあもう、モバイルスゴカを待ってした方が良さそうですね。
うん。
うん。
それが正解だと思います。
うん、そうします。うん、
それと、ペイペイ。
ああ、はいはい。
地方のバスに行った時に、ペイペイだけ使えるところがすごくあるので。
ああ、なるほど。
それが、地方も、全国のところに出すと、この二つが必要になります。
なるほどね。
うん。そう、そんな感じです。
まあ、そんな感じですかね。まあ、まあ、鉄道旅行も、7、8、9はちょっと山に行きますかねって感じなので、暑いので。ああ、
そうですね。そうか。
もう、ちょっと夏は、基本、なんですかね、夏行きたくないのは、必ず私お弁当作っていくので、
ああ、そうか。
コンビニで一切買わないので、買ったことないので、
はあは
あ、絶対嫌なので、朝早くても、まあ、作っていくか、最悪前日に、どうしても超早い時はパンを買ったりはするんですけど、コンビニでご飯って買ったことないので、
そうか。
そうなると、保冷座に持って行ったりとかすると荷物になるし、
まあね。
で、その間に歩いたりとかしたいので、私は。夏は暑すぎるので、ちょっと夏は、旅行はね、みたいな。だからこの5月、6月で、まあ、合間を見ながらバーって行ってたんですけど。
なるほどね。
もう7月になったらちょっと無理かな、この暑さじゃ、みたいな。
そうか、まあ。ちなみに僕は、9月か。9月の前半に、来年の国スポ国体が宮崎なんで。あ、
はいはいはい。
そう。だから今年、そのリハーサル大会が宮崎にあるんですよね。
あ、はいはいはい。
9月の13日か。日曜日。
はい。はい、
に、しかも、串まであるんで
。ああ、また行くの大変なとこですね。
そう。まあ、みんなはレンタカーで来るけど、僕は、宮崎空港に着いて、そこから日南線に行こうかなとか思ってて。
ああ、でも、あんまり便がない、
全然ないっす。
ないですよね。全然。車じゃないと厳しいですよね、あそこはね。
まあ、車だったら1時間ちょいのところ2時間半かけていく感じになりますからね、
うん。まあ、ですよね。
そう。まあでも、とりあえず多分、串間かひょっとしたら渋谷のホテル泊まるかもしんないけど、みんなと集合したら車移動になるんで、まあ、串間まで行くのと、帰り解散した後、串間から鉄道に乗ってくるだけぐらいなんですけど、なんだ、前に乗ったときは高校の時の橋なんで、できたら串間渋谷に乗れないかなと思ってるんですけど、どう考えても時間的に厳しいんですよね。
本数がね、少ない。
本当に本数が全然ない。渋谷から朝9時台に乗ったら次午後4時台までないんだもんみたいな、そんな感じなんで。
でもこれなんか、時刻見てたら、渋谷からなんか朝は、すごい早い6時前とかの列車が確かあったんですけど、これって運転手さんって、地元の人なの、それともわざわざホテルに泊まってんの、どうするんだろう、折り返し出ないし、ってことは絶対近くに運転手さんがいるってことだから。
ああ、まあ、それは泊まってるとかでしょうね。
その、泊まったコストを払ってやってん、どうしてんだろうね、と思いながら。でも一人の運転手さん、どうしてんだろうね、これ、と思いながら。ホテルに泊まってんのかな、みたいな。ホテルじゃないけど。
まあ、さすがにホテルかもしれないし、駅の宿直施設に泊まって
るかもしれないし。ああ、それもあるよね。
まあ、多分乗り遅れたら、寝坊したら困るから、多分専用の宿直施設のベッドで寝てるんじゃないのかな。
ああ、まあ、渋谷はね、昔大きかったのでね。
まあ、特に本当にね、渋谷線と温泉線あった時は、一斉ターミナルみたいになってたんで。
それがあるのか。
まあ、多分そうだと思うんですけどね。ホテルに泊まらないんじゃないかな。寝坊する可能性があるから。
ああ、そうですよね。
そう。
まあね、それに乗ろうか。まあ、ほら、そこを、近くで車中泊して、朝早いの乗ろうかと思うけど、そのね、それだったら今の時期じゃないと真っ暗なので
確かにね。
秋とかじゃね、それで乗った秋にならないので。
そうそうそう、確かにそうなんですよね。そう、だから日が出てる間に乗るっていうのもね、なかなかね、条件厳しいなっていうね。
うん、そうなんですよ。じゃあ、だいたいローカル線ってないじゃないですか、日中って。
そうそうそう。僕も。
朝早く夕方ですよね。
そう。だから本当に冬とかは日が落ちるのが早くて困って、もうなんか、予定、今年、どこどこの中継があるから、だから、その時ついでにここの線乗れないかなと思った時、まずその辺の日没時間を検索するの。
ああ、なるほど。
それに合わせて、うん、これならギリ間に合うとかってやってるからね。
ああ。
そう。
でも、こっちはまだね、あれがないので、うん、熊が出ないのでいいので。
そうね、そうですね。
うん。でも、九州北部はなんかいるんじゃないかっていう話、
うん。
なんですけど、さすがに南九州は聞いたことないので。
まだそこまではたどり着いてないじゃないですか。
うん。だから私も山とか林道に行くんですけど。
ああ。
もうこれがもう本州の方だったらずっと、うん、それもじゃないけど怖いので。
まあ正直本州はもうなんか普通に八王子の街の中とかついててますからね。
うん
正直どこにいてても不思議じゃないっていう感じだったんですからね。
でもこっちも、猿は出てくるので、
猿はどこで見るでしょうね。
うん、猿、だから私も一応撃退スプレーとか一応持ってるので、林道行くときは。
猿に撃退スプレー効くんですかね。
もちろん。でもあれ気をつけないといけないのは、風向きを考えないと自分にかかるので。
えらいことになりますよね、自分にかかると。
で、あれ、結構な至近距離でやらないと。
効かないですね。
効かないので。で、一応私のやつは、本式のその熊用のやつじゃない、持ってるんですけど、熊用のやつも。
ほ
う
ほ
う、でっかすぎて邪魔なんですよ。
はあ、でかいん
で。で、結局バッグに入れてたらダメなので。
まあそうですよね。
すぐに取れるようにってなると、すっごい邪魔で。
ですよね。
邪魔すぎて、持ってないので、だから一応、簡易型のちっちゃいやつで、ザックの横のポセットに入る。
うん。
だから熊は撃退できないけど、
うん。
まあ一応、まあさ、まあ九州はいないので。
うん。
まあ、でも、イノシシも怖いので。
うん。
イノシシが突進してくるので。
で、鹿とかもいるじゃないですか。
あ、鹿はね、まあ鹿もいるけど、鹿は逃げていきますね。
そうか。
今のところ。
今のところはね。
あ、鹿はね、怖いのは、
うん。
夜走ってると、
うんうんうん、
車道に飛び出してきます。
そうそうそうそう。
それで、車が大破します。
ですよね。
鹿は本当に、本当に怖いです。
怖いですよね。
だから、あんまり、こっちのエビの高、うん、あっちの山の方は、
うん、
朝方には行かないですもん、
ああ。
すごい、一回、
うん、
結構出てきて、
うん、
まあ、私はそれが分かってたので、ゆっくり行ったので大丈夫だったんですけど、
うん、
まあ、これ飛ばしてたら絶対危ないなと思って、
うん、そう
ですね、まあ、鹿、野犬、
うん、
イノシシ、
うん、
まあ出てくる、まあね、林道とか好きなので、そのためにもアマチュア無線とか取ったので、ちゃんと連絡できるように。
もうだな、秘境駅行きたいんだけど大丈夫かみたいな、俺はね。
ああ、もうアマチュア無線持ってた方がいいレベルですよね。
いや、まあ回線は別に携帯でも今時繋がるから良くなったけど、うん、かといって、ここに熊が出てこられて、なんだ、一時間後で列車は来るけど、人なんか誰もいないし、どうしようみたいな感じになりますからね。
まあ、アマチュア無線だったら、
うん、
一応 SOS の信号が送れるので。
あ、そうなんだ。
ああ、まあもちろん送って、地球上が来るわけではないけど、うん、
まあね。
セットしとけば、
うん、
緊急事態ですっていう電波は出せて、
へ
ぇ、アマチュア無線がいいのは、
うん、
APRS っていう仕組みがあって、
は
あ、位置情報が、ネットにダイレクトで出せるんですよ。
うん、へぇ、そんなのあるの？
ある、あります、あります。アマチュア無線の、
うん、
それはスマホのアプリもあるんですけど、
うんうんうん、
ただスマホのアプリでもコールサインで認証させないといけないので、結局コールサインを、うん、取るってことは、まあアマチュア無線局を開局しないとコールサインってもらえないので、
うん、ああ、そういうことか。
まあもちろん、電波が入ればアマチュア無線よりも、
うんうん、
IPRS のアプリが、まあ、Android も、iOS もあるので、
うん、
まあ、それでボタン一つで出せるけど、
うん、
まあ、それだったら電波が入ってないとダメなので、
うん、
まあ、ジャム線だったら、
うん、
例えば YAMAP も一応緊急事態とか送れるけど、
うん、
あくまでも YAMAP のサーバーにしか送れないので、
う
ん、ダイヤさん見られないんですけど、
うん、
このアマチュア無線の IPRS って仕組み、IPSFI っていう 地図にダイレクトにあのコールサインが乗るので、
あ
まあだからまあそれがあるので私は、
うん、
あのであの5分置きとかもできるんですよ自動で。
あ、そうなんですね。
できるけどまあそれをすると、
うんうん、
常にあのアンテナを出して、
うん、
そあのジャックの外で引っ掛けておかないといけないので、
あ
そうなるとその林道だと木とかあの枝とかがあって引っ掛けて、うん、落としたりとか傷つきそうなので、
うん、
私はまあそれはしないんですけど、一応それもできる。あの5分置きとか10分置きに、蓄積を出せば、あの、うん、でも、あの山で全部つながるわけではない。その山で、うん、山から、うん、そのネットに出す中継局までは自分の電波を、うん、行かないといけないので、
うん、
それが届くところじゃないとダメなので、
うん、なるほど。
あの山で全てネットに行くっていうもんでもないけど、
うん、
で、それが電波の面白いところで、
うんうん、
ここだったら絶対通らないよねっていうのが、すっごいあの、もう谷底とか、
はいはい、
そこが後で見たら、え、ここで、あ、ここの電波、あの、ちゃんと通ってるんだみたいな。でも、
うん、
ここだったら絶対通るでしょっていうところが、
うん、
届いてなかったりとか、
うーん、
まあ、電波の状況、それが電波の面白いところで、
うんうん、
まあでも、もったいないよりは絶対、秘境域とか行くんなら、うん、まあ荷物にはなるけど、
うん、
まあね、あの、まあ、あの、緊急のあれを、あの、緊急のあれを出せば、
うん、
絶対あの、大きなアンテナ室を聞いてるので、普段はあの、応答しなくても、緊急のあの、呼び出しでできるので、
うん、
で、それを聞いた人は、応答しないといけないっていう決まりがあるので、一応。
あ、そうなんだ。
あの、緊急のあれを聞いて、聞いたら一応対応しないといけないっていうのは、それは、やっぱり公共の電波を使う以上、
うんうんうん、
やっぱりそういうルールはあるんですよね、やっぱり。緊急のあれを出したら、基本応対するようにっていう、あれ、
ほうほう、
あの、緊急放送を呼び出す、緊急の放送っていうのはできるので、
うん、
で、それを一応したら、
うん、
通信局に一応報告してくださいって一応なってはいる。
うん、あ、そう
ですね。どういう報告、多分だから報告の書式があるんだろうと思うんですけど、あの、緊急放送っていうのがある、
うん、
緊急呼び出しの周波数とかも決まってるので、
うん、
だからみんな、普段、例えば田舎で、応答、うん、やっぱり出しても応答しないんですよ、結局。なかなか、うん、話すことってできないんですけど、
うん、
でも意外にみんな聞いてるので、あの、応答はしないけど、聞いてるって人が、うん、あ、すごい多いので、
うん、
でも緊急っていうのを言うと、
うん、
結構、やっぱり対応はするので、
うん、
絶対に、その、秘境域行くとか、登山に行くとか、
うんうん、
人はもう4級で全然だ、あの、そんな上の級取る必要ないので、まあ私は2級まで取りましたけど、
は
あ、まあ全然4級でいいので、でも、うん、無線機は5、6万ぐらいで、
うん、
まあちょっと若干大きいけど、
うん、
まあまあでもそんなに超大きいわけではないので、まあ、
うん、
まあまあまあ、まあおすすめです。まあ本当に命を守るために、まあ最後の本当にスマホだけに頼ってても、
うんうんうん、
いくらスマホを進化しても、そもそもが故障したらどうしようもないので。
まあ、そう。でも、それでも、なんだ、免許を持っていれば、スマホの回線経由でも出せる。
まあ、出せます。
ですよね。
まあ、あの、さあ、コールサインを取らないといけないので。
そうか、
ってことはもう免許を持
っていれば、
うん。あの、
大丈夫です。物理的にもう免許を所持してないといけないのか。
もうです。
ああ。
開局を申請しないといけないので、コールサインをもらうってことは、
うん。
通信局に開局の申請をしないといけないってことは、
はいはい、
どの無線機でしますっていうのを、
はい、うんうん、
無線の免許、私も一応ちっちゃいけど、
はいはい、
テレビ局と一緒で、
はいはい、
小さい無線局なんですよ。テレビも大きな無線局なんです。だから電波使用料っていうのを払うので、
うん、
全然あのお金もビビたるもんですけど、
うん、
だからテレビ局とか、
うん、
ラジオ局とかもコールサインってあるので、
うんうんうんうん、
だから JOCF とかいうのはあれがコールサインなんですけど、
。
だからアマチュア無線もコールサインっていうのは公開されてて、
うん、
検索もできて、もちろん名前は出ないし、
うんうん、
住所も県までしか出ない、うん、あ、市までしか出ないけど、
うん、
それさっきも番地とかはさすがに出ないけど、
うんうん、
でもコールサインでやればこの人はどんな周波数を使ってっていうのは、別に普通にみんな検索できるので、
うん、
それもアマチュア無線はもう公共の電波を使うので、
うん、
だからあの、アマチュア無線っていうのは、あの、もちろん仕事では使えないし、仕事で使ったらダメなので、
うん、
仕事で使ったら、あの、検挙されるので、
うん、
で、あの、秘話って言って、あの、暗号化もはもちろんダメなので、 アマチュア無線で話したっていうのはみんなが聞けるっていうことになるので。
なるほど。
電波、あの、ライセンフリー無線にすると免許はいらないし、
うんうんうん、
あの、秘話って言って、あの、暗号化じゃないけど、相手、うん、お互いでしか聞こえないっていうのはできるけど、
うん、
アマチュア無線はそういうのはないので、
うんうん、
誰でもあの周波数を合わせれば聞けるし、
うんうん、
後であの あなたこういう話してましたねって言われる時もあるし、
なるほど、
聞いてましたって言われる時があるので、
うん、
まあだけど絶対にそういうね、山に行くとか飛行機に行くとか、
うんうん、
そういう時には本当に命綱のために全然持っとくのは、
うん、
いくらスマホが普及しても、
うん、
やっぱりスマホっていうのは、
うん、
あの基地局を探して基地局までしか電波出せん、あの出せないので、でアマチュア無線っていうのは自分から無線を出せるので、うん、その相手局まで、
うん、
それが大きいので、そのアンテナを探す、もちろんアンテナ、相手のアンテナを探さないといけないけど、
うん、
結構移動の人とかもいるので、
うん、
意外にみんな聞いてるんですよ、音はしないけど、だから絶対に聞く局とかそういう特殊なところに行く、まだだから私もそれで撮ったので。普段はもう音使わないけど、一応2台持ってて、
うん、
で、まあ、そういう時に使うし、あと、やっぱりハンディ機だと、ちょっと遠くまでは届かないので、
うん、
例えば、鹿児島から静岡っていうのは、基本ちょっと無理なので、
うん、
まあ、そういう、特別な、電波数、例えば、AM は、夜間って、外国のが入るじゃないですか。
うん、はいはい。
あれは、もう電波の、そういう、あれなんですけど、
うんうん、
スポロは E スポって言って、遠くの電波反射するのが出るときは、
うんうんうん、
鹿児島から沖縄までとかあるんですけど、
うん、
まあ、基本は届かないんですよね。
うんうん、
このハンディ機で使ってるのは、のでは、うん、届かないので、
はい、
まあ、短波って言われる、短波でやれば、
うん、
まず、電離層反射して地球の裏まで届くんですけど、
うんうん、
それは、ハンディ機ではできないので、
うん、
ただその分、レピーターって言って、
うん、
例えば、うちから鹿児島市内のレピーターまでは電波でするけど、
うん、
鹿児島から例えば静岡の間はネットをつないで、
うん、
で静岡から例えばタロケンさんの基地局までは電波ですっていうのがあるんですよ。
うん、
で、その間はコールさ、ネット回線を通じて、
うん、
で、そのレピーターっていうのは、レピーターを通せば、
うん、
その相手先のレピーターまではネットで行くので、
うん、
それでちっちゃなハンディ機でも遠くまで通信できますっていう仕組みがあるので、うん、まあ、それを使うとハンディ機でも別に東京とか、
うん、
北海道とか、
うん、
まあできる。
ん？それは例えばじゃあ僕が4級かなんかの無線の免許取りました、
はい、
コールサイン取りました、
はい、
一応安いやつでもいいからとりあえず無線機買いました、登録しましたの状態で、
はい、
で、うん、今度その宮崎の時に行くけど、熊、あと宮崎と大分の県境にある総太郎越えのところに飛行機があるんですけど、
うんうんうん、ありますね、あれあれ。
そこで列車を待ってたら熊が出てきました、
うんうんうん
うん、っていう風な時に緊急ってやったら、それは静岡市にいるはずの僕から、
うん、
なんか熊本と宮崎の県、あ、熊本じゃないや、宮崎と大分の県境から、
うんうんうん、
なんか緊急通報があったよっていう話になるわけなんですか、それは。
いや、その、レピーターを通すときは、
うん、
レピーターモードにしないとダメなので、
うん、
モードを切り替えないといけないので、で、
うん、
で、基本安い無線機では、そのレピーターの機能はついていないので、
うん、
3万ぐらいのやつは、
うんうん、
まあ、5、6万のやつじゃないと、
うんうん、
そのレピーターのやつはつなげないのと、
うん、
あと、そのメーカーによって、八重洲と大きくアイコムってあるんですけど、
うん、
それは、その仕組みが、
うん、
共通してないので、互換性ないんですよ。だから私に無線機2つ持ってるのはそれなんですけど、
あ、そういうことか。
だからもう互換性を取ってよって思うんですけど、アイコムアイコムで、
うんうん、
あって、
うん、
で、八重洲は八重洲でまたあるので、
うん、
それは互換性がないので、
あ、
で、ケウッドは、アイコムと互換性があるので、まあ、二つに分かれてるんですよね。
うん。
まあ、基本。 だから、ケンウッドと、アイコムと、リアリストソレートできたらいいんですけど、まあ、できないので、で、その緊急通報を出すと、ネットには乗ります。この APRSFI には乗るし、電波は、その、レピーターじゃないときは、その、周りにしか届かない。でも、まあ、その、ま、あの、電波が届く範囲。だから、自動で静岡には行かない。静岡に行かそうときは、静岡のレピーターを指定して、例えば、私が、例えば、鹿児島のレピーターから、静岡のレピーターを指定して、山、ゲート越えって言うんですけど、ゲート越えをしないといけないので、それは、無線機で、どこのレピーターからどこのレピーターにつなぎますっていうのを指定しないといけないので、ボタン一つで自動的に 全国には行かない。けど、でも、だけど、やっぱりね、電波出せるし、結構聞いてるので、で、マムチャ無線見てれば、やっぱりそれで助かったという YouTube とか見るので、まあ、絶対持ってて助かるものでもないけど、まあ、絶対に助かる確率は上がるので、できたり、アマチュア無線、スマホだけよりは、絶対に。まあ、だけど、一応原則としては、その緊急通報は、有線を使えるときは有線を使いなさいっていう原則なんですよ。やたらめったらしたらダメですっていう決まってるので、有線通信、無線、要するにスマホも有線なので、その、地上の、その、スマホでも、高低回線でも、それを使えるときはそっちを使いなさいっていうことなんですよね。緊急通報っていうのは、最後の手段なので、もちろん自分がスマホを持ってて、まあ、スマホを持ってて、スマホの電波が入るときは、やっぱりスマホの方が普通に話せるので、まあ、電波が入ればですけど、まあ、便利なので、無線機を立ち上げてやるよりは、まあ、いいので、基本一応、口実の立て付けとしては、まあ、そこまで言われないとは思うけど、一応、条文としては、ちゃんと、有線通信、まあ、スマホも含むんですけど、有線通信が、で、緊急通報できるときは、有線通信でやってください。それでもダメなときは、無線で、まあ、いいですよっていう立て付けなので、まあ、そこまで言われないとは思うけど、一応でも、まあ、そういう特殊なことをするんだったら、まあ、絶対私は持ってた方がいいんじゃない。だから、山で遭難しましたとかたまに出るんですけど、ああ、これ絶対にアマチュア無線持ってれば助かるのになっていつも思いながら、そんな何十万もするわけじゃないので。
いや、それが、iPhone だと衛星通信できちゃうんですよね。
ああ、はいはいはい、はい。
iPhone2 年間無料でついてくるんですよ。だから僕、17プロを去年、今年入ってから買ったのか。だから、携帯の電波が入らないと、衛星のマークが出てて、出てくるんで、今んとこはテキストメッセージのやり取りしかできないけど、au とかはもう、多分1年以内ぐらいに喋れるぐらいにするって言ってるんですよね。そうすると、トンネルの中とかは無理だけど、空が開けてると、まあ、どこまでできるかわかんないけど、通信はできちゃうんですよね。だから、したらスマホの方が良くねとか僕だと思っちゃうんですけど。
ただ、その、まあ確かに。ただ
そこの通信を誰がどう受け取るのかっていう、その後の仕組みはできてないから、まあそれがどうなのかっていうのはわかんないですけどね。
まあだから、その、まず緊急通報っていうのがダイレクトに無線化にわかるし、まあ、大体無線を持ってる人っていうのはそういう時はもう協力して、もう、ちゃんと通報するっていう仕組みになってるが、多分、早いと思うし、で、あともちろんスマホの方が入ったら便利だし、いいんですけど、コンパクトで。ただ、スマホが壊れた時がやっぱりあるので、やっぱり複数の連絡手段を持ってた方がいいので、まあまあ、確かに荷物なんですよ、すごく。無線機とアンテナと、もろもろ持っていくので、もう本当に荷物にはなるけど、まあ、街歩きとか、その明らかな、もう、その、まあ、明らかな時は持っていかないけど、
いや、まあ、それは iPhone2 台持ってた方がいいんじゃないのかとか、今思ったりしたんですけど。
まあ、でも、やっぱり、その、電波を出す楽しみもあるので、ここで繋がるんだとか。
まあまあ、ね、その辺はもう趣味の範囲なんでね、なんとも言えないけど。
まあ、でも、趣味と実益を兼ねてじゃないけど、自分はまあ、一応、緊急通報のために、
なるほど。
まあ、一応、持ってます、みたいな。
そう。
まあ、頑張って。まあ、だから私荷物多いんですけど、ただ、もともと多い方なので、それに、無線機も持っていくのは、さらに多いんですけど。
なるほど。
もうすごい多くなるんですけど、もうしょうがないので、一応持っていくんですけど。 まあまあ、一応スマホが壊れたりとかっていうところを想定して、もう本当に、もう本当に林道はシャレにならないので、もう本当に林道は本当に、もうわかんないので、林道って言ってすっごい綺麗なところもあれば、
まあね、
すっごいボロボロのところもあって、もうこの前なんかも行った時はもう、もう行ったところがもう、谷底に切れ落ちてて、通行止めになってなくて、まあそれまでもすごいもう、倒木もしてあるから、まあそんだけもう行かないでしょっていうところも、私も行った方も行った方なんですけど、でも通行止めにはなってないので、まあそれは切れ落ちてるのは若手で行ったので、
まあ僕もちょっと去年か一昨年山形の秘境駅に行ったら、ちょっと待って、この駅運の前に、ここの道を通ってくる方が動画で撮ってた方がよくねみたいな、そんなところを、レンタカーから走りましたからね
。ああ、そうです
ね。そう。まあ、だから、そんなところは行くんで、確かに何かしらの緊急通報手段はいるなっていう気はするんですけどね。そう。そうか。
で、なんか、有料だけど、
うん。
なんかありますよ。高いけど。名前忘れたけど、登山用の、全地球で、ボタンを押したら、緊急通報センター、なんてやつだったかな、なんかあるんですよ。
それイリジウムかなんか。
イリジウム、なんかね、あった。でも、月額、いろんなプランがあって、メッセージを何文字まで送れるやつ、なんか結構する。なんか、一回調べたら、機械が、7、8万ぐらいで、月々が300ドルとか言ってたかな。まあ、いろんなプランがあるんですけど。
それは普通にiPhone 買えばいいと思う。iPhone でできるから、それ。
まあ、でも、極地のところとかで、なんか、電波が強いとか、まあ、それは緊急通報、それができる前だったので、私が調べるときは。まあ、まあ、それができてくればいらないのかもしれないけど、でもやっぱり、登山とかになると、そのスマホだけだとやっぱり心配なので、複数の連絡手段を確保するっていう意味で、まあ、無線機だって、その日本でしか使えないので、日本の法規に乗っ取ってるやつなので、海外には持っていけないはずなので、これは、周波数が違うはずなので。
あ、まあそうですよね。
うん、まあ、多分日本の、多分そのまま海外に持っていったら、多分電波法違反になると思うので、
もちろんそうでしょうね。
まあまあ、そうなるので、そうなるとやっぱり、その、一般的なスマホと連絡手段をってなると、やっぱそういうの。だから結構高い。そんな、気軽じゃないけど、なんかある。
iPhone の衛星通信って日本以外でも使えるのかな？どうなんだろう。
あ、なんか使えるって
多分使えると思う。
アメリカとかは使えるって聞。
アメリカは使えると思う。他の国どこまで使えるかはわかんないけど。ちょっとこの、今度確認してみます、それは。
だからそういうところに行くなよっていう話になるんですけど、でも、まあ、楽しいので。
まあ、そう言われても、飛行機ってそんな場所なんだもんっていう。
そんな場所なんだもんっていう。林道もね、林道も街の中にはないので、みたいなことになるので。
まあ、そんな話なんですよね。
まあ、人の行かないところにどうしても行くから。
そうそうそうそう。人が行かないから行こうっていう気になってるんで、こっちはねっていうね。
そうそうそう。だから、その分、こっちは、迷惑をかけないように、
そう
もう散々調べて、紙の地図も持って行って、ね、コンパスも持って行って、ああしてこうしてって、もう本当にもう迷惑をかけないように、最大限して、まあ、行きますけど。
そうなんですけどね。
はいはい。まあ、
ただ、雲は避けられないっていう。
まあそうですね。ちょっともう、まあ、鹿児島いいけども、ちょっと、こっちで、ね、もう雲が出るようになったら本当に行けない。もうシャレにならないレベルになるので。
まあね。
すいません。ちょっと話がそれましたけど。
いえいえ。
はい。まあ、そんな感じでした。
はい。
はい。
まあね、そんな感じなんで。はい、まあ、やっぱ、あれですね。やっぱこういう、今、その JQ カードの話とか、スゴカの話とかって、はい、結局ない、九州に住んでる人がじゃないと話が出ないんで、僕も言われて聞いたことはあるけどそうだったんだっていうのが今いっぱいあったんでね。やっぱそういうね、いろんなところでいろんな条件に住んでる人の話聞きたいんですよね、やっぱね。
JQ カードはだってバンバン CM してるので、
ですよね、そっちの方はそうですよね。
あ、アミューでこの日は、この日からこの日までは請求が 5% オフですみたいなのを今もやってるので。
九州行くと頻繁に見かけるから、おお、やってんなと思って九州だなって思うんだけど、やっぱ他のところには全然そんなんないじゃないですか、やっぱ。まあね、そっちの方でスイカの宣伝されてないと同じで、トイカの宣伝なんか全然大阪にも東京もされてないと同じで、なんで、まあやっぱ、特に今のね、 2万円ぐらいで、3日間乗り放題とか、そんなのあるんだって初めて知ったね、僕は。
ああ、
うん。ちょっとね、改めてそういうのもね、その、トクトク切符の類が最近特にどんどん新しいのを各社が出してるから、本当にね、追いついていけないんですよね。
そう。でも、あれですよね。うん。会社をまたぐのってないですよね。
まあ、ない。まあ、あんまない。うん、青春18ぐらいかな。
ですよね。
うん。まあ、結局、まあ、うん、またごうとすると調整しなきゃいけないから大変になるからね。うん。っていう、あくまで自社内で完結してれば、
うん、
自社内で決めればいいだけの話なので、そうなっちゃうっていうね。
訪日外国人のジャパンレールパスぐらいしかないんですよね。
うん、そうですね、ジャパンレールパスと。
うんうん、あれでも確か望み乗れなかったんじゃないですか。
あ、最近は変わって値段上がったのといろいろ取り決め変わったっぽいらしいんですけどね。あんまり詳しく分かってないんですけど。
はい。
うん。
この前見たらみずほもダメって書いてあった。こっちのはみずほとのぞみはダメですみたいな。
あ、みずほはのぞみと同じ扱い。
まあですよね。
うん。
なんかダメですみたいなのチラッと見たけど。
う
ん
う
ん、
そう、みずほイコールのぞみ同じ扱いなんで。
うんうん、
うん。そうですね。
うんうん
うん。
うん。だから、まあ、北海道まではね、一回は行ってみたいな、みたいな。せっかく鹿児島住んでるから、どっちかにわざわざ行く必要ないので。
まあ、確かにね。
まあまあ、ちょっと考えてます、これは。
でもそれ仮に行ったとしたら帰りはどうするんですか？
帰りは飛行機で帰るしかないですよね。
そうですよね。
友帰りで、翌日、函館から、でも二つ飛行機乗ることになるか超金かかるけどみたいな。
ですね。鹿児島空港まで直でないですよね。
ないね。北海道は前季節便で ANA があったような気がするけど今ないので。
ああ昔はあったんだ。
ああありました。季節便で確かありましたね。あったけど今ないので。
そう福岡空港はあるらしいけどなんか聞いた話。
ああ
そうらしいですよね。
まあ福岡空港まで行って、
うん、
まあ高速バスで帰る手もないけど、遠い、高速バスと、遠いので、ここ、大変なので。
それはそれで、まあまあ、聞かれますからね。そうですね。
うん、もう、ちょっと、来年ね、いや、実は考えてるんですよ、それ。
うん。
兄さん、ちょうどあれが終わるので、5年のやつが。
ああ、そうなんだ。
うん、それで、払い戻しも、12月でしないとどうせ、
うん。
まあ、利益が出てるので、
うん。
まあ、それで、行こっかなーって、ちらっと考えてたりとかするんですけど。
そうか、下手したら、なんだ、帰りは、韓国でソウル経由した方が安いかもしれないぐらいの勢いです
よ。ああ。ただ、でも、思うのが、
うん、
季節的に、
うん、
台風の時期はちょっと先の予定を決めないといけない。飛行機で多分、早めに取らないと高いので。
ああ、まあね。
うん、そうなると、ちょっとね、台風の来る時期は、ちょっとねっていうのがあると、
うん。
あといって冬だとちょっと北海道はちょっとってなると。
まあね。
3月、4月とかぐらいとか思ったり、一人で思ったり。
3月は冬ですよ。
あ、冬ですよね。4月か
4月もまあまあ、九州の人にとっては冬じゃないかな、きっと。
いや、こっちはちょっと、いや、寒いのはいいんですけど、
うん。
凍ってて歩けないのはちょっと勘弁してほしいので、寒いのはまだいいんですけど。
まあ、函館だけ行って帰ってくるのは多分大丈夫なんだけど。
あ、ですよね。
うん。函館だけ行って、電車で動く範囲だけで帰ってくるなら、まあ別に3月行ってもいいと思うんですけどね。
うん、うん、うん。
そう。他のところに行くとかになってくると、あと飛行機使うとかなってくると、まあ函館はそうでもないけどな。新千歳なんか雪に弱いから、
冬、うん、は。
うん。いろいろあったりするんですけどね。うん、
まあ多分行ってもすぐ翌日とんぼ帰りすると思うので、あちこちには多分もう行かないので。
そうですか。まあ、でも、うん、よかった。朝一ぐらいは。函館の朝一とか。
ああ。
100万ドルの夜景ぐらい見てきてもらってもいいかもしれないですけど。
ですね。この前も、本当に何もしなかったですもんね。博多で。うん、もう、ホテルにこもってましたけどね、もう。
そうか。まあ僕もまあ割とそんなこと多いけどな。
もうただご飯を食べに行っただけみたいな。
な
それも散々迷って吉野家みたいな。なんか博多駅もなんか、いまいちなんか高いしな、なんか、どれを食べればいいんだろう。なんか、当たり外れがあれそうでも、結局選んでたら、もう吉野家いいや、みたいな。まあ、無難な。
確かにね。それはありますけどね。
はい、まあ、そんな感じでした。
綺麗だしね、
はい。はい。すいません、長くなりました。
いいえ。
はい。
まあ、じゃあ、またね、なんか、機会ありましたら、またちょっと。
はい、うん。ありがとうございました。
聞かせていただければと思いますんで。はい。はい、うん。じゃあ、そのところでまた次回、今年中に配信したいけど、どうなるかわかりませんが。はい。まあ、とりあえず、これで終わりましょう。ということで、はい、鉄道日読でした。お届けしたのは、タロケンと、
ベガでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。